ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第280回ということでね、はい、でございますが、
180回、
はい、いやまあ、なんとなくうっすら300回が見えてきましたね、
はい、
感じですが、いやまあなんかコロナ明けたじゃないですか、
はい、明けてない、
明けじゃないけど、
まあ、一応、
まあ、なんとなく人と会うみたいな感じ
で、ね、うん、
先週
みんななんかもう翌年か、
そう
今だってこの録音状況も割と翌年間半端ないです。
だから一応はちょっと東西にあの分断された形で録音してるんですけど、
緩和した形で
ベルリンの壁がね、
ま、前はあのそれぞれね、あの4つに
4牧師みたいになって
、あの4分割されていたのが今2分割にされて、今あの対面の形になって、
大国が向き合ってる状態ですね。
録音してますが、あの先週まあなんかまあ一応自粛要請が一応、まあ違う、あれなんだっけ、
緊急事態宣言、
緊急、事態宣言が解除されて、うん、でまあ、なんだっけ、東京アラート出すときは出すよ、でステップ2だぜみたいなことになって、うん、まあ、って言いながら、ね、正直ステップ2になった瞬間に、ね、わっしゃーみたいな感じにはなっててですね、なんか先週ちょっとあの暇な人いたらうちでピザ食べようよみたいな連絡来て、うん、でまあ、友達ん家に行ったら、まあ、案の定ものすごい、まあ、マンションの一室に7人ぐらいいる状態で、うん、まあ、ピザ食ってて、まあ、完全に密どころじゃない密だったんですけど、そこでね、まあ、みんなで酒飲みながらね、あれを見たんですよ。
なんです
か？
M。どの
M？ あ、 M ですよ。
愛すべき人がいる。
そう。
伝説のドラマ。
もうあの今だから最新が3話まで、途中今制作止まってて。
はいはいはい、だって第1話もう一回放送したんでしょ？え、違
う、あのね、結局でも俺 そいつの家行ってピザ食いながら、うん、今1時間ないドラマ。
まあそうですね、45分ぐらいですね。
の3話を2周した、うん、2周。じゃあ1週半ぐらいしたのっていうのは、1回普通に見て、うん、2回目副音声版、
伊集院
と古市憲寿の人の副音声版 で、はいはい、1話見るみたいな感じで見たんですけど、いやなんか正直なんか酒結構入ってる状態で、はいはい、なんか最初にみんなでユキのライブ DVD を見た後に見たんですけど、
幸せな会じゃないですか、
あれですね、多分酒飲みながらみんなと見てなかったら、うん、しんどかったと思う。逆に酒飲みながらみんなと見ると面白いですね、あれはね。なんか
もうなんか作ってる側もさ、うんうん、だってもうなんか半分そういうこう、うん、
あ、もうネタ
ボケてるわけでしょ。
ネタ感ですね、うん、なんかあのちょこちょこね再現 V みたいな感じなんですよね、で、あの途中でアユがね、あの歌のこうレッスンをするために、うん、あのアメリカに行くんですけど、アメリカのパートとかね、うん、あのあれじゃ椿鬼奴みたいな、うん、あの水谷美紀が出てきて、うん、あのなんかアンビリバボの再現 V で見たことあるような外人に、
絶対にアメリカじゃないところで外国人用意して撮ったみたいなところ、
囲まれたところでこうレッスンをしていて、しかもなんかね、そのレッスンする場所がね、こう何もない体育館にね、ドラムセットが1個だけ置いてある、うん、だから普通ピアノとかじゃないですか、うん、歌の練習するとかだったら、まあね、まあ、キーガとかさ、うん、あるじゃないですか、う
んうん、セッションとかでしかないよね、
ドラムセットだけあってねそう、でもセッションみたいな感じだった、なんかあのろうそくのねなんかこうアナウンサーの昔ながらの訓練みたいなさ、うん、あの声をあの腹から声出してたさ、息が揺れな、あの息がぶれないから、そのろうそくの前でこう声を出しても火が揺れないってあるじゃないですか、
はいはいはい、
それをやってで揺れると、なんかこう水谷美紀にこう暴力を振るわれるっていう、なんかねすごい、でも面白いです。なんか
エイベックスの社長とあれだよね、あゆが、
うん、あ、そう、社長なのかな、
社長、当時社長だよね、
あのね、まだ社長じゃなくて、
まだ社長じゃない、
そうで、なんかね、あのマックス、あの本名は知らないんだけど、ああ、マックスマサっていう人が、ああ、なんかその、小室仁志、
まあ、小室 TK ですよね、
小室って名前じゃなかったんだけど、ああ、小室仁志の曲をとりあえず売りまくるっていう状態の ABEX 内において、 いやって、あのやっぱ小室さん以外のプロデュースもしなきゃダメだって言って、それでなんかある種小室哲哉に対する対抗馬的に見つけてきた歌姫っていうのが、あゆで、でもなんか社内的にはあのこう高嶋政宗が、ね、小室売ってなんぼでしょみたいなことを言ってるみたいな、そう、違いますみたいな感じで、
俺多分普通に描けば結構面白いドラマになるはずだと思うんだけどさなんであんなこう完全にネタ方向に振り切った感じになってる、
遊戯王ですね、 遊戯王となんかスチュワーデス物語みたいな感じで、ね、うん、
まあ、スチュワーデス物語のエッセンスやっぱちょっと強いから、
そうでね、なんかあの、うん、多分明らかにマックス、
うん、
後にマックスになってく人たちが、うん、今ガンガンアユいじめてんの、
いいんでしょうね、
いやなんかどうなんだろうと思って、うん、なんかあの結構アユを落とし、あの田中みな実がねマックスをけしかけまくるわけ、うん、あの田中みな実眼帯してんだけど、
ああ見た見たそれ、そうすごい形の、そ
う許さないな人なんですけど、
はい、
そうあの田中みな実があのマックスをけしかけてアユを襲わせるんだけど、はい、なんかねあの風呂前にねあの石鹸ってローションみたいなのバーって塗りたくりまくって一緒にお風呂入ろうって言って、はい、あの滑ってこけさせて腕折ったりとか結構ね
ホームアローンで見
た、ね、結構けしかけててね、そうすごかったですね。それこれいいのかと思ってマックスはいるからね、
うん、まあでもマックスさんではないわけでしょ、
マックスじゃないんだけど、
う
ん、
これ明らかに分かる形でマキシマムみたいな名前で出てくるわけでしょ、
まだねマックスってなんかグループにはなってないんだけど、
あこれからマックスになっていくであろ う, そ う, そう、なんか全員カタカナで名前つけてますみたいな女の子たちのグループがいて、
そうそうそう
今バックダンサーみたいな山んじてるけど、そうそうこれから売れていくよみたいな
感じ、
なるほど、
なんですけど、ね、
そのなんか、なんか終始じゃあその匂わせで
しかもねあのすごいのが主人公がね、
うん、
あのちょっとアユに似せた感じの喋り方
する
の、
それ今見た見た、
うん、それは違うと思いますマサさんはみたいな感じで喋るのよ、
アユ喋りね、
アユ喋りするの、うん、いやなんかさあの、うん、寄せて演技してるっていうよりは、
うん、
なんかあのこうさ、うん、モノマネこう紅白歌合戦みたいなさ、なんかそっちのテンションってい
う
かなんかあの、
まあ、
なんですよ、
うん、あの露骨にコント
ちょっとミラクル光るみたいになってるわけ、
でももうやり始める前ぐらいのタイミングで多分気づいたんでしょ、作ってる側もこれ真面目にやってもちょっとそのいろいろきついぞっていうのが分かった上で、これもネタドラマなんだろう、
そうなんかだからねこうさ、こう要は浜崎あゆみとあとまた AVEX の楽曲を元に、
うん、
まあ、だからその90年代を振り返るみたいなさ、
うん、
話だしさ、今渋谷の街行くとさ結構至る所にさその M とコラボした看板があって、はいはい、でなんか URL を押すとなんか曲流れるみたいな、
うん、もう曲自体はだって本当にいいわけだからね、そりゃ、う
ん、やってんだけどさ、
うん、
カラオケだからいやすごいな、なんか途中で、うん、あのいい感じのバーに行くので、いい感じのバー行くとね、
はい、
そこで、ね、あの、まあ、その時の小室ファミリーの曲を、
はい、
なんか店員さんがね、うん、弾き語りしてんのよ、
うん、え、それ本当の小室ファミリーの
曲、あ、小室ファミリーの曲、あとあの使ってる楽曲は基本的に全部ね、
あ、ちゃんと本当なんだ、
ちゃんとの曲なんです
けど、そこなんかもやつるね名前は嘘なのに曲は本当なんだっていう、
そう、で、なんかね、で弾き語りでさ、うん、小室哲哉の曲聴くとさ、
うん、
結構やばいんだよ、なんかあのどこまでも限りなくみたいな感じなの、あ、なんかやばみたいなで、しかもなんか練習の時とかもさ、まあ、歌うわけ、小室ファミリーの曲はね、なんかオーディションの時とかも歌うわけよ、
はいはい、
なんかね、やっぱこうそのしかも結構カラオケ全盛期だったってのもあるからなんだけどさ、うん、カラオケやってる感じにすごい見えるんだよね、そう、
まあ、そういう番組も実はね、夜の
引っ張り、あ、夜の引っ張り、そうでしたね、
あったぐらいだからね、そういう時代ではあったんでしょうけど、
夜も引っ張れって今見るとめちゃくちゃチープじゃないですか、
まあ、なんかあれが持ってる豪華感みたいなもん、そのないわけじゃないけど、はいはいはい、今となってはね、そのいやカラオケだろ
う
ってなっちゃう、
なんか赤坂でこう芸能人がカラオケ行ったみたいな感じじゃないですか、
豪華なカラオケ、
豪華なわけじゃないですか、うん、なんかねすごい、でもよりカラオケ感がすごくて、
うん、
あすごいなって思いましたけど、うん、4話以降一人で見るかって言われたらちょっと見るよなって感じです
ね、みんなと一緒にしちゃったら
みたいな、
けど一人でわざわざ見てその作品としてその鑑賞することはない、ね、
うん、よくないけど、あの指さして笑いたいっていうね、う
ん、まあ、革新犯 の, あの
感じですか、ね、
ハッピーサイエンス
みたいな、うんうん、田中みな実ねやっぱ話題になってたから、でも結構なんかツイッターとかでさ、
うん、
あの許さないのとことかさ、
うん、
なんか切り抜いたのとか回ってたりするじゃないですか、
そうですね、
やっぱね、うん、出てくるとテンション上がるしね、なんか、ね、田中みな実は基本的にそれ要因でいるから、うん、なんかあの、うん、演技じゃないんだよ、なんかあのなんかこう、まあ、いるの、
う
でちょこちょこなんか田中みな実のターンになると、なんかちょっと独壇場で、なんか田中みな実がなんか一通りね、なんかってで片目が見えないのよ。
はいはい、
で眼帯に、あ、なんかこうブドウをこうやって、私の目はみたいなことをやってからブドウ食べるっていうのがなんかね、今3話中2回あるんだけど、なんかねすごいそれを見るのがね、
持ちネタなんです
ね。そう、持ちネタですね。なんかこう眼帯を開けてね、私の目になるって言ったよねって言ってこうマックスマサに迫ってね、その多分後 の, あのエベックスの人だと思うんだけど、マックスマサにね、私の目になるって言ってくれたよねって言って、なんかこう、
その眼帯の人はさ誰なの、その現実世界
なんか現実世界はいないらしい。
いないんだ。じゃあ唯一の架空キャラだからもう好き勝手やってるんだ。
そうそう、
一人。ああ、
っていう、
なんかどうなんでしょうね。まあ別に僕も別にそれ言われたから見ようとはなんないですけど、
うん、まあね、なんか公式がなんかはっちゃけてますって言われたのを見たらなんか負けみたいな、
そうなんか、ね、
チキンレース感が、
そうなんか、そう
第1話終わった後ぐらいで、うん、これやばいぜってなった時に、うん、あ、じゃあ俺もって控えたんだけど、うん、なんか待てよ、公式が乗ってるらしい、乗ってるっていうか完全にそういう宣伝方法をしてるらしいぞっていうなんか情報が来て、あーってもうブレーキ
かけて、でもなんかね、そこの販売がちょっとうまくて、
うん、
なんかね、役者はちょっとやっぱガチっぽい人はガチっぽいの、
ちゃんと真面目
に結構謎でさ、
うん、
あれ、あゆ役の人ってさ、
うん、
結構 Apex 的に今一番売り出してる新人らしくて、
うん、
なんか今回のドラマきっかけに、だからまあ彼女をプレイさせたいみたいなね、とこもあるみたいなんですよ。でもその割には私彼女もなんか頑張って演技してるんだけど、うん、その割にはちょこちょこふざけてるっていうなんかね、
うん、
すごい不思議なバランス感ですね、
うん、受けちゃったからそうなっちゃったんだけど、
ね、
当初そこまで完全にネタに振るわけじゃなかった可能性があるよね。
なんかでも意図的になんか結構チープですね。なんかそのチープ感がね、
うん、
そうなんかもうちょっとちゃんと作れるよなっていう感じだね。あれって多分まあチープにしてんだろうなっていうね、
うん、
かですね、
うん、
はい、そんな感じです。
あ、
はい、
というわけで
不純ですね、なんか
そう見てますね。
はい、
はい、というわけで
今日は M すべき人がいてについて
そう、
はい、
M っていう感じでね、はい、ございますが、どうも山田です、はい、そして
どうも金内的夏アニメーションです、
はい、
あ、どうもレイトです。
あ、どうも高島です。
はい、今日はですね、
うん、
まあ一応、コロナ明け、まあ、明けじゃねえって言ってんの、まあ一応ステップ1、ステップ2、ステップ2以降、
うん、
初めての、
ステップは上がっていくといいの、下がっていくといいの、
上がっていくといい、
最終的にステップ3になったら、まあ、ほぼ全面解除に近くなるですね。
はい、まあでもそのステップ2になって以降初めての、劇場、新作公開映画である、うん、許された子供たち、内藤英介監督のね新作、許された子供たちについて喋っていこうと思いますが、今日は、大体3通分の目こう分量の1通のメールが来てるので、
そちらを1粒で 何千個分のレモンのビタミン C がみたいな
ダブルクォーターパウンダーチーズみたいな、ね、感じのメールが
みたいなメール
来ておりますので、
1通のメール、
ね、1通のメールが来ますので、はい、そちらちょっと読ませていただいてから、本編行こうと思います、
はい、
はい、というわけでラジオネームおかげやま様から、おかげやまさんからです、
ありがとうございます、
ありがとうございます。29歳までの地図の皆様、おはようございます、おはようございます。すごいなんかこういつでもおはようございます、なんかすごいですね、うん、こうなんか芸能人みたいですね、
朝
にね、おはようございます、ございます、はい、かっこいいタイトル回楽しく拝聴しました、途中で出てきたスピッツの話題が気になったので、ぜひとも皆様のスピッツについてのトークとか、もしくはこの後の歌詞がすごい的なものを聞いてみたいです。スピッツだったら白い花の意味がとかすごいですよね、どうですか。
白い花は
僕全然
聞いたことないかな、
そんなに僕もスピッツ教授ではないので、うん、じゃあ次いきますね、
はい、聞いてみますみたいな、
はい、さてようやく劇場が再開したところもあるので、いくつか感想を述べていこうと思います、うん、大変長くなります。あ、じゃあおかげやまさんもコロナ明けで結構映画館に行ったんです ね、
うんうん、ですね、大変長くなりますって言って本当に大変長くなる
っていう、ね、はい、じゃあ1本目、
はい、
そう1本目っていうね、はい、何本かのこう作品の感想いただいて、でもなんかこうやっぱコロナ明けのね、すごい明けじゃねっつってね、だからステップ2の
演技上コロナ明け、
ね、はい、まあ、映画館に行けるようになった、久しぶりに、ね、うん、なった状態でのすごい熱情っていうのがね、
そう
こう伝わってきますね、
はい、
あと1本目、はい、ロングベイノース、地球のてっぺん。はいはい、いいよですね。第245回、イメージの中の風景、電源に指数回でこの作品は語られています。そうです。すいませんね。タイトルに全くロングウェイノース入れてないんですから、ね。で、2時間1分40秒のところから、ありがとうございます。語られています。語られていますと。語られていますので、肉地図の、皆様の感想を聞きたい方はこちらご参照ください。せっかくなので再編集してロングウェイノース回としてやってみてほしい。ありがとうございます。これね、アップするために音源消しちゃってるんですよね。すいません。はい。で、吹き替えと字幕版双方鑑賞しました。あ、すごいですね。
吹き替え見たんだ
よ。個人的な好みですが、吹き替え版の方がいいと思います。今回の吹き替えと字幕を見比べて思ったのは、フランスアニメーション映画も日本語吹き替えにすることで、かなり親しみが増すものも多いのではないかと思いました。うん、ネットフリックス配信のなくした体とかもフランス語で見るとまさにフランス映画で印象がガラリと変わるので、フランス語の力は強いです。あ、まあ確かにね。トークの中でレッドタートルが話題に上がり、この作品もシャルバン・ショミ監督作品の、イリュージョニスト、ベルディブ・ランデブーのように言葉数の少ない作品かと思いましたが、結構ポップな感じもあったり、どことなしか宮崎駿と高畑さんのミックス感あるジブリ作品的な面白さがあって楽しめました。そうですね、あのロングウェイノースはそのデイニシスの会の時も喋ったんですけどね、結構初期高畑勲感というか、まだ東映アニメーション時代の感じ、うん、っていうか具体的には太陽の王子ホルス感がめちゃくちゃある感じですね、うんはい、でワンカットワンカットが非常に絵になるレイアウトであったり、ポストカードにしてもいいなって思えるカットもちらほらありました。鉄道で降りた駅での雲の描き方は抽象画的な感じであったり、すいません、油絵的な感じだったり、随所随所で絵画を眺めている気持ちになります。人物のアニメートの丁寧さや表情の豊かさはその内面の 表現がよくできていてとてもいいです。で、2回目で気づきましたが、サーシャ、これ主人公の女の子ですね。サーシャがオルガンのお店で結構体を鍛えているんですけど、その中で薪を斧で割っていて、船長の足元のロープを切る、きっかけが実はここで描かれていたんだと発見。うん、あ、なるほどね。後々の、だから、彼女がこう、ロープを斧で切るっていう伏線がもう結構前半のところで、そのオルガっていう、港町の酒場で、まあ、バイトじゃないんだけど、まあ、こき使われてる時にね、もうすでに切ってるっていうところで一回やってたんだっていうのはね、分かったところですね。人物の心の動きが非常にナチュラルで、とても感情移入できる。それゆえに限界的な状況に追い込まれていたところはかなり怖い部分もある。点々点々ね、そうですね。コンパスが揺れて、N、過去北へと指し示して止まる時のサーシャの決心などとてもいい。2019年は手書きアニメーション映画が結構豊作だったと思います。ネットフリックスのクロース、あ、これ見てんねや。クロースや、怪獣の子供、ですね。天気の子、今年は一体何があるでしょうか、楽しみです。うん、まあ、エヴァが、まあ、手書きじゃねえけど、まあ、エヴァがありますよね。はい。
今、吉祥寺やってんですね、ロングウェイノース。
う
ん、
そう、あ、ロングウェイノース
吉祥寺プラザしかも。
あ、いいっすよ、マジで。
ロングウェイノースはめちゃくちゃいいっすね。
でもなんかそろそろ DVD になんじゃねえか
も。あれ、劇場で見た方がいいんですよ。
まあ、そうは言うけどね。
はい、ちなみに女子高生が南極へ行く、かっこ宇宙とか言って空よりも遠い場所もネットフリックスに来てますが、
いい
す、ね、こちらもおすすめですと。
俺もね、友達からめちゃくちゃおすすめされたんですよ。
あら、へえ、過去デーニシスですが、なんと今ならアマゾンプライムで見られます。あら、なるほどなるほど。アマゾンプライムで電源にしすぎる人が何いるんだって感じますけどね。
そんなのいっぱい入ってますよ今。
あね、で次、2本目いきます。はい、キュアード、あ、キュアードね、いいですね。
コロナ入りにや
ってた、入りにね、はい、
ね、コロナ日本の現状と一致した作品ですね。
コロナ入りにふさわしい一本でしたね。
もう、
ね、
一生忘れないですもん、シネマロサのもう、うん、すんげえ暗い月曜日の夕方のシネマロサに見に行ったの。
はい、キュアード、実はナイチンゲールと、悩んだもののこちらを選択。そうですよね、ちょうど公開日が同じでしたね。ゾンビものはあまり詳しくないものの、この作品はゾンビものではなく感染症としての捉え方や一種の思想的な影響、かっこファシズムなどで暴力、かっこテロルに手を染めた人や戦時下での兵隊で、日常を失った人々の、物語にも見えたり、きっといろんな人によって見方が変わるいい作品だと思います。非感染者が回復者に迫る姿はどこか、むしろそちらもゾンビの姿に見えたりするのは風刺的に見えます、見えますと。人はゾンビに噛まれていなくてもゾンビのようになり得ると。急にドッキリさせるような映像が出るのは、不親切に感じられて、ミッドサマーの、アスタ監督の親切心をしみじみ感じています。今後出るゾンビ映画がある程度これを踏まえたものであったらどうなるかは、期待してしまいます。そうですね。市場まみれで、女性感染者を助けようとして女性医師とそこから救われた女性回復者の関係はなかなか好きですが、あの回復者があの後どうなるのか、もう面白いな、これからということでね。でもなんか正直ね、今、アメリカの、ね、黒人に対して警官が首に、うん、こう膝乗っけてで5分間圧迫して殺しちゃってからの、まあ、一連の何分かブラックライブズマターとか、まあ、あのデモとかね、うん、を なんかああいうのを見てからするとやっぱりあのちょっとまたこのキュアードって作品も、まあ、コロナの時はすごいコロナと重なって見えたんですけど、まあ、ある種のなんかその差別感情みたいなものっていうのも、まあ、キュアード描いてる作品なんで、なんかまたちょっと今見ると、ね、また別のリンクをして見れたりとかするかもしれないですね、はい、そして3問目、はい、ハーフオブイット、
割と、ね、最近やりました、
最近ですね、タイラー・レイク、ミッドナイト・ゴスペル、シザー・セブン、シーラと5月のネットフリックスオリジナルがかなり当たりが多かったのですが、その中でもこれがダントツで良かったです、うん、タイラー・レイク同様劇場で上映してほしい、そうですね、
タイラー・レイクやってんだよ、
あ、やすん
やってんだねと思って劇場で、あ、じゃあタイラー・レイクも含めて劇場で上映してほしいって意味なのかな、これ、
うん、
で
し
ょ、うんうん、
あ、そういうこと
ね、確かにタイラー・レイクね、劇場でバコンバコン行ってるところで見たらいい感じありますね、うん、そうですね、うん、ちゃんと L と R にこうスピーカーが当たったりとかですね、うん、あ、ね、ですね、はい、エルトあるとかもっとだね。
サラウンド
サラウンドね。
ああ、なるほどね。
入ってる。で、はい、
音響のいいところで見たい。
見たいですね。はい、エリーチューが初めからレズかどうかは個人的に初見では違うように見えましたが、うん、2回目以降だと序盤の要所を渡すところでアスタを結構意識してるなと思います。でもそこは性愛とかそういうものではなくて、テスト代行をしないクラスの中でも別の存在という意味での関心に見えます。うん、少し脱線しますが、レポート代行で金を稼ぐというと、タイ映画のバドジニアス、危険な天才たちを、あ、そうですね、思い出します。結構スリングなカンニングもので楽しめます。そうですね。
デスノートでもやってましたしね。
ああ、そうなんですね。結構あるんですね、じゃあ代行ものっていうね。私も頭の中で浮かんでしまったミッドサマーで神木に、神木神木か神木って。
今、
ションベンかけたと思った。とんでもねえなと思った。そんな、そんでも、とんでもねえことやってたかと思った。ねえ。ちょっとなんか一部の変態がねお喜びですけどね。
だってウィル・ポールターが神木くんにしょんべんだ。
そんなの最高の
最高のいいじゃん。
だましちゃえ。
悪夢だね。
はい。はい、私も、頭の中で浮かんでしまったミッドサマーで親睦に証明をかけたウィル・ポールターにのポールが、僕とつで口ネタなんだけど相手を理解しようと一生懸命になっているところが個人的にこれが好意であり愛であると思えてしまうと。
ただ似てるってためだけにね。
そうね。
のミッドサマーが出てきたみたいな。
ありらしいですね。
彼の一途さとに憎めない感じがとても好きです、うん、でもキスしてほしい表情とかはやっぱりよくわからないですね、うん、ウィンナー挟んだタコスとか食べてみたいですね、うん、トルティーヤで割とありそうなので悪くないと思います。なんかさ、あのセブンとかで売ってるよね、あのあれなんだっけ、あのスケーターがよく食う、
スケーターがよく食う、
あの
アメリカ人がよく食う、
なんだっけ、
ブリト
ー、あのブリトーのさチーズと、
あの僕チーズアレルギーなんで全くミュートされてます僕の。
ごめんなさい、はい、チーズとあのなんかミートソースとチーズみたいな、うん、
チーズ、
あ、チーズ、ソーセージだよ。ソーセージとミートソースチーズみたいな入ってるブリトーあるじゃないですか。だからあれとか多分なんか近い感じしますよね。
多分近いんでしょうね。
ね、僕ブリトー大好きですよ。はい。
ありがとうございますか。
はい。あの、リスナーの人に言ってるけど、俺ブリトー好きだな、めっちゃ。はい。はい、なぜだか古い映画ばかり見てるエリーチューンの父とポールとのやりとりもいいです。
うん。
お互いにどこが相手とのコミュニケーションがうまくできず悩んでる中で、お互いにどこか相手とのコミュニケーションがうまくできず悩んでる中で、そばに一緒にいる感覚とか、その距離感、父が英語では話せず中国語で吐露してしまうところ、おそらく伝わっていないでしょうけど、それを聞くポールの姿勢がすごくいい。コミュニケーションって話すとか伝えるだけじゃなくて、聞くとか受け取ることも大事だと思えるから、これからもしかしたらポールは中国語を話せたりと、するんじゃ、まあ、なる、あ、中国語を話せたりとか、まあ、なるんじゃないでしょうかと、うん、なるほどね。ポールの手紙を通してエリーとアスターのやり取りはどこかプロトニックな関係で疑似的な恋愛ものとしてもドキドキしますが、ポールのキャラクター性が間に挟まれてコメディタッチになるのもいいです。だからこそなんでしょうか、だからこそなんでしょうが、ポールが、間にない壁に絵を描くことで通じ合うところや、温泉のシーンがかなり対比によって引き締まって見えます。サルトルの出口なし、プラトンの共演、など、この作品は哲学的な要素を感じられて、ラストに出てくる核心ということもデカルトの、方法除雪をどこか連想してしまいます。狭い中が地獄と言われてしまい、言われていましたが、果たして都会へ行ってもどうでしょうか。マシになったり、新しい自分自身の図を確定できるかもしれませんが、また別の見られ方をするかもしれません。やはり出口なしですよと。あ、で、あと、絵文字の話ですね。で、これ作中に、あの、絵文字が出てくるんですけど、あの、ハーフオブイットね。絵文字が出てくるんですけど、フクロウ、パイナップル、イモムシ。これらの絵文字については、フクロウが、エリー自身。過去、ミネルヴァのフクロウやハリーポッターでも出てきたり、うちの象徴で、虫はイモムシに見えて、これは蝶やガヤと完全変態するとかで、アスターなのかなとも思いつつも、それがポールの視点からだとエリーに見えるという解釈がどこか面白い。あ、なるほどね。パイナップルは手榴弾って意味ですかね、ポール君と。
で聞かれましてもね。
ね、そうなんですかね。で、ここからトリビアなことですが、原文のオリジナルと、日本語版を比較すると、Xbox はゲーム機に変わっていて、うん、日本ではそこまで普及してないような、してないよ、あ、してないよなと。 あ、てんてんてんとか。
あ、Xbox だね。
Xbox だね。で、ドクターペッパーはコーラに変わっていたり、細かいところでの声入る監督が正しいです。まあ、ねえ、あんまドクターペッパーって確かにね、うん、コーラほど飲まないよね。うん、
あることある
ね、全然。あ、年にね、10本は飲まないね。
うん、結構飲むんだ。
いや、
まあでも、うん、なんか、ここら辺の違約の仕方ってさ、うん、結構意見分かれると思うんだけどさ、うん、あんま好きじゃないんですよ、こういうの。
あ、
なんかあの、テッドでさ、町山さんがあの、
はい、あ、クマモンとか、
クマモンとか星ヒューマとかさ入れてきてさ、はい、いやいやいやみたいな、そういう、うん、絶対アメリカの文化圏ではないし、違約だとしてもそういうことじゃないじゃんっていう、
うんうんうん、
だったら多少意味わかんなくても言語のままの方がわかりやすいじゃんってなってたから、うんうんうん、まあ、これもゲーム機っていうの間違っちゃないけど、Xbox っていうニュアンスなんじゃないのっていうのとかいろいろ思いますけど、
ね、Xbox をゲーム機っていうのは、まあでもほら、Xbox ってゲーム機の範囲内だから、うん、なんかまだ、それってコーラをさ、ジュースっていうの、まあ、ドクターペッパーをジュースっていうのと同じような感じだからさ、なんかそれはいいんだけどさ、ドクターペッパーをコーラって言っちゃうのは結構飲み物自体がそもそもね、ちょっと違うから、なんかさ、日本だとさ、こうコーラ飲もうぜって言うんじゃなくてさ、ドクターペッパー飲もうぜって言ったりとかするとさ、それってある種のちょっと意味付けになるっていうかさ、あ、なんか、あ、ちょっとこいつはドクターペッパー飲むっていうと、ちょっと変わった人っていうかさ、
普通のメジャーなそのジュースを飲むっていうよりは、うんうん、なんかちゃんとこう別の、
まあ、ナード
だったよね、うん、まあ、それこそってヤクルト飲んだりとか ね、
ね、
とか、うん、ああいうの、あれはだからヤクルト多分伝わんねえだろうなってさ、
うんうん、
なんか健康ドリンクみたいな感じのさヤクルトした時にさ、なんかいやそれニュアンス違うよねってなって、
そうね、健康ドリンクっていうとなんかしかもちょっとね、あのチューがそれを飲みたがるってなると、うん、ね、なんかちょっとこうリゲインとかなんかそういう感じに見えてきちゃったりするからね、
そう、なんかそれはね、まあ、難しいけどね、
難しいけどね、
全く分かんない言葉ね、字幕で書いても混乱するっていうのも
だし、まあ、あの、まあ、見る層にもよると思うんだけどさ、ニュアンスで伝わることが大事っていうのは分かるしね、なんかその日本で言う、日本でそのドクターペッパーってさ、まあ、あるけどそんなメジャーな、まあ、メジャーな飲み物じゃないじゃないですか、一応格好好きで、まあ、それに対してまあアメリカだと結構あのカジュアルに飲むものだったりとかするんであれば、まあなんかね、それをコーラって言い換える、まあだから日本でコーラ的なもんよみたいなのは分かるからね、
あと時数的な問題もあった
んで、確かにね、確かに、はい、ではいはい、またエリーが廊下で本を落としてアスターが減らうところの和尾石黒の日の名残は映画がネットフリックスにあるので興味があれば見て、あれば見てくださいと、あ、
アンソニー・ホプキンスが出たやつです
ね、痛いですね、エリーとアスターの最後に出会うお店の看板がターニングポイント、へえ、なんかもろだな、追伸、同性愛していたものが別れて異性愛になるものを思いつかないですが、まあ、これ補足すると、まあいいか、まああのあれさ、ハーフボーイとか聞いてください。なんかあ
の、本編の中でそんなような話して
るんです。あの、はい、はい、まあ、だからその、自分の性的な自認っていうのが必ずしも、なんかその、いつ決まるかっていうのは分かんないし、まあなんかその、最初同性愛、自分は、あの、同性の人好きかなって思ってた人っていうのが、まあ、誰かと出会ったりとかする中で、あの、あ、異性のことも好きになるなっていう風な発見とかってあったりするよねみたいな話とかもねしたりしてたんですけど、で、はい、同性愛していた人が別れて異性愛になるもの思いつかないですが、やがて君になるとかで、女子中学生、時代に気の迷い的な意味で別れてしまうものとかはありますけど、これはメインではないですしと、最近配信されてきた、ロニートとエスティなんかも、厳格なユダヤ教の町の女性同士で付き合っていた中、片方が都会行って、もう片方が町に残って男性と結婚というものですが、まだ、ホテルは残っていて再燃してしまうという、してしまうという。うん、ヤングキングとかで連載してる、夜坂回るとかも、過去に異性で、同性で付き合っていたけど、社会的な影響で異性と結婚してしまうものの、同性と不倫してしまうというもので、明確に異性愛に関わるっていう、ことは見たことないです。それはそうですね。なんか、
まあ、
そう
ありがちですね。
大変長くなりましたが、まあだってね、あの、ブロックバックマウンテンとかだってそんな感じですからね。う
ん、さっき見たね、あの、なんだっけ、クイアアイの新しいシーズンの第1話目も、なんかゲイの神父の話なんだけど、普通に、何、その、まあ、その、キリスト教で、その、教会とか行って育てられたから、うん、なんか最初自分を偽って、なんか奥さんとか女性と結婚してたんだけど、途中でもう無理だってなって、あの、カミングアウトして、離婚して、ゲイの神父として、今は普通にシングルで生きてますみたいな感じで。
うんうんうん、
君の名前で僕を呼んでもまあ同じような描写もありましたし、
あ、うんうんうん、あ、そうなんね、あのおじさんがそうなんですよね、
あの
主人公のおじさんがほら、あの同性愛でって、
うん、忘れちゃった、
はい、で大変長くなりましたが、まだいろいろ語りたいですがこの辺で、ではではと、ありがとうございます、はい、というわけで、まあ、メールそんな感じですかね、
ですね、
はい、
はい、
というわけで、ありがとうございます、はい、というわけで、まあなんかあれですね、なんかここ1ヶ月ちょっとぐらいでこの番組で取り上げた作品をなんかこう結構今もう一回ねなんか振り返ったって感じですね、なんかいいですね、これあのアニメのねなんかこう
ね、次のシーズンに行く間にある
総集編、
総集編見てね、俺総集編結構飛ばしちゃうんですよね。
じゃあダメじゃねえか。
そういうことじゃないわ、そういうふうに言ったじゃないですけど、ね、あの
急にはしごを外して
よくあるじゃないですか、なんかあのこうね、
エヴァで言うと14音とかだっけ、ゼーレ魂の座とかそこら辺の話で、
なんかちょっと工夫した総集編みたいなの好きですけどね。あ、仮面ライダーで龍騎の時に、うん、総集編なんだけど、うん、頭とお尻だけ要するにこう今まで起きたことを何か分かんない、記憶喪失なんだけどなんか忘れたけど、なんかそういうのがあって、で今までこういうことありましたよねっていうのを一回こう説明するみたいな回があって、うん、そういうのとかだと、うん、ああなるほどこれがあって次につながるのねってなるから、うん、いいんだけど、
あの宇宙戦艦ヤマト的 な, なんかこうロボットが襲来してきて系のやつだとあれですよね、結構なんかあの損害箇所を戦闘中になんかこう言う役の人いるじゃないですか、あ第三環境みたいなことしてるじゃないですか、 あの感じの人がこう戦闘レポートまとめるみたいな感じでやること多いですね、
うん、レポート形式みたいなのが結構ありますよ ね、
うん、
ね
ありますよね、はい、
嫌いじゃないです、なんかあの脚本家の工夫というかその苦悩が見えてきてそういうの嫌いじゃない
です、ね、シリーズ構成の上でね、そうそうそう、1話ここで使うしかないんで、
僕はあの配信とかで見てるとなんか間々でちょっと飛ばしながら、
まあね、便乗中には向かないですよね、
う
ん、
そうね、うん、あのまあ普通にテレビで見てる時とかなんか送信を見ると、
う
ん、あ
見るしかないし、
ね、そっかみたいな思って見てましたけどね、うん、はい、
確かに、は
い、というわけで、本日は許された子供たちですね、
はい、
はい、あらすじ、はい、ありがとうございます、はい、これ公式サイトですね、はい、はいはい、というわけで本日は内藤英介監督の新作許された子供たちになります。そういえ少年たちは同級生を殺した、だが裁かれなかった、うん、とある地方都市、中学1年生で不良少年グループのリーダー市川キラは同級生の倉持いつきを日常的にいじめていた。いじめはエスカレートしていき、キラはいつきを殺してしまう、
うん
う
ん、
警察に犯行を自供するキラだったが、息子の無罪を信じる母親のマリーの説得によって否認に転じ、そして少年、審判は無罪に相当する不処分を決定する、
うん、
キラは自由を得るが決定に対し世間から激しいバッシングが巻き起こる。そんな中、いつきの家族は民事訴訟により、キラら、不良少年グループの罪を問うことを決意する、うん、果たして罪を犯したにもかかわらず許されてしまった子供はその罪をどう受け止め生きていくのか、大人は、罪を許された子供とどう向き合うのか、信じることが愛なのか、守ることが罪なのか、倫理観が試されるということでね、うん、ございますね、はい、ありがとうございます、
はい、
というわけで、許された子供たちですが、はい、どうでした、
まあちょっと前提としてというか、はいはい、まあ結構前から話題にしてたんですね、なんかミスミソをやった時とかにも多分話してて、うん、まあ企画自体はもうそれこそ多分、ね、2015年とか14年ぐらいのタイミングで、うん、映画秘宝で、うん、実際に映画化したい事件みたいなの、うん、みんなこういろんな映画監督が書いてる中で、うん、内藤英介監督が山形マット氏事件、
うん、
でいじめで男の子がマットでなんか圧死されしてしまった事件を映画化したいって書いてて、あそうなんだとずっと思ってて、結構それね本当に初期のインタビューから言ってるんですよ、
うん、
まあ、インタビューとか読んだらそれこそ先生を流産させる会の頃から、うん、発想としてあったって書いてるぐらいだから、まあ、もうずっと前から やってたみたいなんで、でいよいよこう多分3年ぐらい前に企画発表されて、うん、許された子供たち撮りますっつって、そっから、ワークショップを結構長い期間やって、
うん、なんか結構公式の許された子供たちのアカウントって結構早い段階で立ち上がってて、
う
ん、
そうっすね、
でその中で、まあ、今やってるワークショップのこととか、うん、あとその都度、まあ、世間で起きてたその少年犯罪みたいなものを、
うん、
まあ、その取り上げて、まあ、そのニュースがあるとそれをまあ引用してツイートしたりとか、うん、記事の URL 持ってきてツイートして、で、うん、まあさらに言うと、まあ、その、事件についてどう思ったかみたいなこととかを、うん、実際にまたディスカッションみたいなのやったりとかしたりっていうのを、うん、まあ、結構制作過程自体は常に情報としては、ね、ここ2、3年ぐらい発信されてた作品ではあるっていうね。そうそうそう、
で、まあ、ポスプロが取り終わったのは多分2018年ぐらいの段階で全部取り終わって、2019年まるまる1年かけてポスプロやっててとかなんで、うんうんうん、単純にだからね、制作体制としてやっぱ、自主映画、これ完全自主映画なんですけど、うんうん、自主映画じゃないとこんな贅沢な、贅沢って言ってるのか分かんないけど、
すごい丁寧に作ってる、
ね、ものすごいちゃんと時間をかけて、うん、ワークショップ含めて撮影に多分本当丸々1年近くかけてたと思うんで、うん、半年後っていうのを本当に半年後に多分撮ってるんだと思うけど、うん、それが許されるのは多分商業じゃないからだと思うんですよ、うん、基本的には。で実際のインタビューとかやっぱ読むと、商業で何回も出したらしいんですけど、この企画は、うんうん、でもそのたびに主役の人が20歳以上の別の俳優さんがやるならいいよとか、まあ、その有名な役者さんやるならいいよとか、あと、まあ、こういうふうにもうちょっと共感できるようなね、
話にするならいいよとか、結構横やりが入りがちで、どうしてもそのやりたいようにはできなかったから、まあ結果としてその川崎の周一のね、子が殺されちゃった事件とかあって、もうこれ自分でやるしかないってなって映画化したっていう、まあ経緯とかがあるらしいので、まあだからそのいわゆるその普通の商業映画の普通のプロットラインとか、その普通の商業映画だったら、まあ割と当たり前にこう選択するような選択肢っていうのがかなり選ばれないで、これはそのかなり意識的に選ばないで制作されてる作品なので、いや僕結果的としてはまあものすごい良かったとは思ってるんですけど、壮絶な作品だなと思って見てましたって、まあそれはちょっと作品情報としてちょっと多分前提として結構ある程度踏まえた方が良さそうな情報なので先に言ったんですけど、はい、でまあその上で言うと、いやめちゃくちゃ良かったんですけど、まずそのここまで完全に加害者側から話を描くっていうことって、しかもそのいじめの加害者、かつ少年犯罪の加害者側から描くっていうことって多分ほぼないと思うんですよね。その、まあ、例えばその復讐すら我になるとかさ、なんかそういうこう殺人鬼をメインにした作品とかもねいっぱいあるけど、でもまあ、ある程度モンスターとして描かれたりとか、まあ、逆に、ある種感情移入できるその人間的な部分がある犯罪者として描かれたりとかいろいろすると思うんだけど、割とどっちでもないバランスなんですよね。このキラ君っていう子が、要所要所でちょっと こっちが共感したくなるようなアクションとかいろいろしてくれるし、まあかわいそうだなって思う瞬間 もちろんあるし、まあ、環境的な意味で言えばかなりかわいそうっていうか、その何ていうのかな、納得せざるを得ない、部分っていうのもあると思うね。
いやだからすごいのはさ、最初だから、キラ君が、まあ、殺人を犯しちゃって、そっからさ、なんかキラ君が今度はその殺人を犯したことによって警察からすごいなんか、何すげえ威圧的な尋問とか受けて、あ、これは彼がこっからずっと反省をする話なんだっていう、なんかこう、まあ普通の映画だったらそこでなんかここでチューンを変えてくださいっていう、っぽいものが何回か出てくるんだよ。
そうね、
ここでそのついに彼は、被害者の少年の気持ちになり謝るかみたいなので、こっちもあ、ここでね彼にはなんか、彼の墓前で謝らないみたいな、でここですることはみたいなんだから、完全になんかその、なんだろう、こっち その気持ちいい、こう、まあ、俺たちがもうその映画とかいろんな作品でこう調教されてきた、なんかその物語のなんか感情と、その主役、物語の主役に対する感情移入みたいなものを、まあそのまあ、ある意味で拒んでるけど、でもなんか現実のさ、その加害者とか、何現実に何完全な加害者も完全な被害者も、まあ、突き詰めればいないわけじゃないですか、だからなんか現実 その善悪のリアリティとか反省のバランスってなんかもうああいうことだよなみたいな、正直ちょっとなんかあるなと思って、だからなんかすげえショックだったのが、なんかずっと見ながら、結構長い映画なんですよ、135分とかだっけ、
そうですね、120分以上ありますね、
ずっとなんか見てる間なんかあ俺なんか今これ誰が悪いかを探そうとしてたこの映画の中でみたいなのが、結構見てる間なんかショックで、なんかその、自分がなんかその叩ける相手っていうか、まあ、それは別に主人公のキラ君でもいいし、こいつ本当最低だなとか、なんか反省とかねえのかよとか、なんかその、まあ、キラ君にはその威圧的になんかこう詰めていったなんかその警察の人とかだったり、なんか常になんかその誰かなんか裁ける相手、一番このタイムラインだと、この時点だとこいつが一番悪いよなっていうのを結構探してるなんか自分みたいなのがなんかいることに気づいて、
お母さんとかね、
お母さんとか、そもそもこのお母さんがとか、なんか
弁護士さんとか、
そうそうそう、なんかいろいろ気づいて、なんかそのっていうその何加害者本当の悪人探しみたいなのをなんかこう観客にこうさせちゃうっていう構造自体も割とその話となんか内容と合ってて、そこはすごいなって思いましたね。
そうですね、なんかそうだからまあ結論出ないよねっていう結論だと思うんですよ、基本的には、ね、だからその結論出ないよねっていう結論に持っていくためにあえてこうちょっと分かりやすい巻き絵みたいなのが幼少期が出てきて、でもだから お母さんって多分比較的最後まで悪者に見えるというか、叩きやすいとは思うの、ずっと、
おめえがこんな甘いからだよみたいな、ね、
そうそう思っちゃうんだけど、でもそのお母さんでさ、結構これはすげえいい、なと思ったんだけど、全部終わって、まあ、2人でもう遠くの町に行きましたっつって、なんかスイーツ食ってんだよね、でその時にそのキラ君が、まあ、別にこう結果的にその直前までは1回 食材を行おうっていう風なモードに一回なるんだけど、やっぱりその食材をしようって思ったからって言って世間がいやようやく気づいたんだねおめでとうってパチパチパチにはなんないわけ、やっぱ現実は。だからそのそれを耐えてなおちゃん、あのちゃんとね食材をするんだって言って時間かけてその許してもらうっていうモードになれたら、多分それである程度こうなんていうの、あの世の中の世間一般でいうところなんか納得いくその食材の物語になれたと思うんだけど、その辛さに対してやっぱ耐えられないからもう一回逃げるっていう選択をして終わってく話なんですよ、これ若干ネタバレになっちゃいますけど、あのまあ逃げると、で本当に文字通りにあの東京から逃げるんだけど、でそこでスイーツ食ってる時にキラ君がその昨日みたいな夢の話するんだけど、その時のあのなんか生まれ変わった気がするみたいなこと言うんだけど、
ね、あそこのシーンすげえ気持ち悪いんだよね。
そういや、それまでキラ君って基本的にそのほぼ笑顔を見せないキャラクターとして描かれて、あの笑顔を見せる瞬間っていうのが、まあ、友達になる女の子 と、ボーガン作ってる時と、カラオケに行ってる時、
ああね、
うん、とあとはその最後のシーンっていうぐらいで本当に笑顔見せない子なんだけど、この子がだからその笑顔で結構今までで一番の笑顔でその夢の話をしてる時に、俺生まれ変わったみたいな感じしたんだよねみたいなこと言ってる時に、いやいやいやいやってなる、こっちのなるのと合わせるようにお母さんも一瞬はっていう顔をちょっとなんかするんだよね、本当に一瞬なんだけど、えってこの子、えちょっとえこの子っていう顔をやっぱして、その瞬間にやっぱあお母さんはお母さんで多分その子供の味方であろうっていうその母親としての母性っていうかその情でずっと守ってきてるし、ある意味それは真実から目を背けてる部分もあったけど、とはいえやっぱはってなるよねみたいなところも含めて描かれてるから、結構その誰に対してもその全面的なその感情にできないモンスターというかみたいな風には描いてないし、だからといってそのみんな仕方ないっていうか、あのみんな仕方ない人たちとも全然描いてないから、まあかなり真摯っていうかその相当突き詰めて、あのうん、なんかこういう事件があった時にその分かりやすい根っこみたいなものを探したがるんだけど、
うん、
その見つかんないよねっていうのを、うん、
結構ここまで落としどころないのってなんかね、
うん、だからこそ娯楽映画にならなかったんだと思うんだけど、その、うん、あでかつその娯楽映画に全然なりえないよねこれはもうねっていう段階まで突き詰めておきながら、
うん、
割と要所要所でその、まあ、いわゆる J ホラー演出みたいなものとか、うん、あとちょっとこうハッとするようなねバイオレンス演出みたいなものとかを結構要所要所で入れていく感じとかは、あのこの8年分のその商業映画監督としての、
うん、
経験値とかも見えてくるし、あのそこら辺だからその単純にこうなんていうの、見る人が見てなるほどふむふむってならない映画にするためにある種ちょっとバランスを取ってる部分っていうか、その
これは、まあ、キレンはめちゃくちゃあります
ね、結構ちゃんとね、あの広い人に見てもらいたいっていう意思もちゃんとあるんだなっていうのも、うん、見えるし、あの牛乳王子の露骨なパロディーとかちょっとねあったりとかする、あの牛乳かけるシーンがあるからね、とかいろいろこう過去の映画見てると、あこの映画のあの演出を今ここでやってるぞっていうのが結構いろいろあって、その意味でも結構集大成的な感じもして、う
ん、変なバランスですよね、なんかその、うん、割とその何前情報とかさ、割とまあ序盤の方はさ、
うん、
あリアルないじめってこうだみたいななんかものとして見てるものだったらさ、後半部分って結構さなんかテンプレななんか、うん、分かりやすいなんかいじめ描写とこいつはこういう何、うん、あの何罪人を裁きたいやつです、
はいはい、春風ちゃんの弟なんだね、そう、
へ、
春人くんっていうね、あの学級委員長のキャラクターで出てくるんだけど、その子はがね、あのもう露骨なぐらいえぐいっていうか、なんだろう、なんか嫌なやつって感じでいじめをするんだけど、
うん、なんかあいつらは割とこうテンプレートに当てはまって、うん、いじめっ子女4人グループとかもさ、なんか、うん、ここは何そのキャラクターなんだなみたいなとこあったりして、
うん、なんかね、優勝者ってちょっと変な、はい、謎の空手少女とか出てくるんだけど、
あ最高ですね、あれ何だったんだろう
そう、まあ多分ワークショップに来てた子たちみんなキャスティングしてるんだとは思うんですけど、ね、きっとね、だからまあナイト・エスカ監督の、まあ、めちゃくちゃやっぱファンだし、
うん、
あと僕は先生を流産させる回面白い映画だとは思うけど、その結構前西見さんの回の時も多分言ってると思うんだけど、あれやっぱ当時から僕以外の人も言ってるんだけど、男の子の実家を起こしてる事件を女の子に置き換えてるっていうのが、うん、まあ、いろんな意味で問題があるっていうか、うん、その本来の問題とはちょっと違う問題提起にしちゃってるし、
そうだよね、
うん、だから俺、うん、今回も男の子の話ではあったけど、
うん、
結果として女性の話だった気はしてて、うん、というかなんか、はいはい、ナイト・エス監督って実はずっと女性のことを描いてる気はしてて、
うん、
なんかやっぱその気持ち悪さみたいなものとか、うん、そのまあそれを受け止めるものにしても結構実は今作って主人公には主体性ってなくて、うん、主体性がない人の苦しみの話だから、うん、その事件を起こしちゃったことに関してもそれをどう受け止めればいいのかに関してもまあいろんな人に左右されるんだけど基本的にその主人公を左右する人っていうのが全部女性だし、うん、まあ、途中でお父さんがいなくなるっていうところからも実はその男性的なものっていうのが基本的には彼の決定の意思のところにはあんまりなくて、うん、実は外側に女性 の、まあ、その具体的には被害者の母親と、まあ主人公の母親とあと間に出てくるその、まあ、裁判官だったりとか、うん、あと、
裁判官は男ですね、
弁護士だったりとか、うん、あと、主人公を多分検事の女性とかでなんか要所要所で結構ハッとするセリフっていうのとか、うん、実は本当は向き合わなきゃいけない罪みたいなことを言ってくるキャラクターっていうのが全部女性で、でなんかやっぱナイトエース監督ってまあ、ミスミソも主人公女性だったし、うん、なんか基本的に実は割と女性のことを一貫して描いてる気はしてるんですよね。なんか、まあ、主人公男性だけど少年だけど、うん、でも実はその場合にかなり女性的なものって強くあって、でそこの部分の気持ち悪さみたいなところもちょこちょこあったりとかするんですけど、うんうん、そうっていうのはね思いますけどね。
そうですね、まあなんか割とね母性的なものっていうかその母親的なものっていうのは、うんうん、まあ、常にずっと描いてるんですけど、その他の作品でも、
う
ん、
先生をリーダーさせる回も結構その母親になるっていうことに対する結構生理的な嫌悪感、うん、なんか先生をその襲うっていう時に女性にすることによって、まあ、別に言葉で説明しなくてもその女性の体にこれからなっていってしまう少女っていうのがこう生理的に感じる女性の体に対する気持ち悪さみたいなところの話にもなってるし、
うんうん、っていう意味でだからその作家っていうかそのテーマとしてはね、うん、戦争を流産されるから納得できるんだけど、でもそれはでもなんか元の事件にある何かとはちょっと違うものではあるよねと思うから、うんうん、僕はその、まあ、戦争を流産されるかに関して言えばちょっとどうなのと思って、まあ、それは僕以外の人も含めて結構言ってて、うん、実際監督の耳もやっぱそれは届いてて、なので、まあ、そこで言われてその指摘されたような内容とかも踏まえて今回のその作品の中で落とし込んでったっていうあの話、うんうん、
それは説を流産させる回の時のっていうのは、うん、それ実際のことを変えちゃったことに対する批判ってことじゃなくて、なんか
ね、要するにミソジニーじゃないかとかね、その要するに実際男が起こしてる事件をその女性が起こした事件っていう風に置き換えていくっていうのが、うん、いわゆるミソジニーとかなんじゃないかとか、うん、要するにこう女性性みたいなものに対してなんかある種ちょっとこう
まあ神秘性みたいな、
うん、でもそれは今作も結構感じた、
うん、まあそれは結構そのなんつうの、
まあ、作家性だと思う、う
ん、ある種の作家性だし、うん、だからそれをある程度こう過去作の特にその牛乳王子っていうその一番最初に撮った作品とかだともう露骨なぐらいそれがまあ出ちゃってるわけ、要するにこうどっちかっていうとモテない非モテ男だった人っていうのがそのエンタメの中で同じに復讐するみたいなことをこそむしろ結構描いてたんだけど、それがまあもうちょっとじゃあそれってじゃあ、ね、なんていうのもうちょっとなんか違う描き方っていうか、うん、そういうね女性嫌悪とか女性蔑視みたいなものじゃない形でその自分の中にあるそういうテーマみたいなのを落とし込むっていうのを多分やっていってるとは思うし、まあ、そういう意味では今回の作品も多分その発展上にあるんだと思うんですけど、うん、まあ、なので、そうですね、元々の事件が男子生徒だったっていうので、まあ、今回改めて男子生徒が起こす事件としての、まあ、ある種のリアリティっていうか、うん、その特にやっぱ事件を起こす側の感情のあり方っていうかなんかあんま腑に落ちない感じっていうか、
起こすところの感情は描いてないですよね、起こすことの感情はミスミソで描いてたと思うんですよ、その、うんうんうん、なんでミスミソって俺なんか基本的にやっぱいじめのリアリティを作品で描ききったなって思う作品ってそんなにないですけど、それはやっぱ難しいから、うんうん、なんでいじめが起こるのかってことに関しては、うんうん、でもミスミソって一応納得いく形ではまあ、いじめ起こる理由って書いてたと思うんですよ、うん、なんか前々回がハーフオブイットだからそのタイトル出すわけじゃないですけど、なんかミスミソの時もハーフオブイットの時もちょっと話したんですけど、なんかハーフオブイットってだからミスミソってなんかこううまくいかなかったハーフオブイット感っていうか、うん、なんかこうお互いはお互いになんか関わり合いたいとか 相手に対して何かこう憧れみたいなものとかも持ってたりするんだけど、でもなんかそれがうまく表現できなくて、それがこう伝えようと思って伸ばした手を振り払ったわけじゃないけど振り払ったようなように見えてしまった瞬間に、その憧れがなんで受け止めてもらえないんだって気持ちがどんどん暴力っていう形で噴出していくっていうもののなんか結構連鎖みたいな形でミスミソって、暴力が加速していく話 でその意味で俺ミスミソってなんかいじめが起こることの一つ、あれがに全部が描かれたと思わないけど、なんかあの状況あの場所でいじめが起こることの理由としてはなんかものすごく言語化された形でそれは納得できた。だけどでも今作ってむしろ、さっき話でもいじめの結果っていう風にいじめがエスカレートしてっていう風に書いてるけど、いじめがエスカレートしてっていうよりはいじめの過程での事故ですよね。事故っていうか、まあ、最終的にエスカレートして殺すんだけど、なんで多分自分でもそうしたかわからないことによって殺しちゃって、やっぱその場の状況で殺しちゃうっていうか、っていうことだから、
本人が言うからね、
それってなんかさ、本来起きたさ先生を流産させる回、あの現実で起きたさ男子生徒が死亡してやった事件とかもそうだと思うけど、なんかなんだろう、なんか男子のいじめと か, なんかそういうので多いのって、ああいうなんか空気感と か, なんかノリとかさ、
う
ん、そういうものだと思うんだよね。多分本当の先生を流産させる回でなんか起きたことってなんか そんなに、あの映画版で描かれてたさ、なんかこれから自分の身体が変わっていく女性がなんかその妊娠してる他人に嫌悪感を持ってっていう、ある種なんかちょっとなんかその女性の神秘性ファンタジーみたいなものっていうよりは、もっとなんかそのノリ的なさ、なんかこう、
なんか面白いことのなんか、
そうそうそう、残酷がそう延長としてかなんかあの半笑いでやるようなことが、
なんかある種のチキンレース感っていうか、まあなんかその残酷なことができればできるほどなんかそのグループの中で優位に立てるような感覚みたいなのが加速していって、なんかやっぱこういじめでこう過剰に何か人を傷つけたりとか何か動物を殺すみたいなことをするときって、やってる自分とこれやっちゃダメだろみたいな自分がいるときに、多分これやっちゃダメだろっていう視点もどこかにあるんだけど、それがその場のノリでどんどん書き消されていくっていうかっていうのはある気はしてて、ただでも今作ってやっぱそのいじめが起こることの話っていうよりもやっぱりその加害者の話だから、なんかその起こしちゃったことに対してどう向き合っていくかのことをやっぱ徹底して描いてる気はしてて、
そうね、
まあ、でもこれ、まあ、なんか一応なんかインタビューって言ってたから言うだけなんですけど、その、まあ、冒頭でその描かれてるのがその元いじめられっ子であるっていう、ね、ことを描いてて、そのいじめ、あの、ね、川崎の
ファーストシーン、
あ、ファーストシーン、
うん、あれさ、俺なんか最初さキャラが誰か分かんなかったけど、あれってキラ
君、キラ君 の、まあ、あの傷が、ね、根元にあるっていう、そのエピソード の、 その原因となってるエピソードなんですけど、あの要するにこう川崎の事件を起こした首謀者の子とかも元いじめられっ子だったりとかするらしいんですけど、だからなんかその元いじめられっ子ってなんか環境が変わった時にそのいじめっ子にちょっと転じやすくて、それがそのなんか癒し効果みたいなのがあるらしいんですね。その要するに自分がいじめる側に回ることによって癒されていくっていうことがあるんですけど、まあ、間違ってるんだけど、めちゃくちゃ、でもまあ間違ってるけど、そう心理的にはそういうのもあるし、
正しいでしょ心理的には、
でだからその気楽もそういうその実際のケースみたいなのをやっぱ反映させているから、ああいう感じになってるし、多分まああそこで起こってるその心理みたいなのって多分その自分でも何でやったか結局今となって分かんないって言ってるぐらい、多分その13歳とかの子供が自分で言語化できるほど簡単な感情では多分ないかったりはやっぱするんだと思うね。だからなんかまあ普通にだってマジでムカついたかもしれないしさ、であそこで負けることによってあの自分がいじめられっ子にまた戻ることが嫌だったのかもしれないし、マジで理由なんかなかったかもしれないんだけど、まあ、普通にチキンレースの一環だったのかもしれないし、なんかそこら辺って本当分かんないけど、でもなんかそこら辺なんか理由のこうつかめなさみたいなのが、こうちゃんと描かれてるのは俺は結構好きっていうか、そのなんかなんていうのかな、そのミスミスの中で描かれるいじめがこうちゃんとこうある種こう真理としてちゃんとこうロジックが立っているのと、またちょっと違うか形であのすごいこういじめのリアルさみたいなものを描いてるなと思って、
一応だからその裁判の内容とかさ、あのキラ君ら4人がそのタツキ君だっけ、なんだっけ、タツキ君にいじめがあったのかなかったのかとか、なんか っていうことが、まあ、割と 本題として結構前半部分特に提示されるけど、うん、確かになんかもうあれもいじめって言えばいじめだと思うんだけど、なんかその事の本質ってだからもうちょっと何本来のさ、その先生を流産させる会、本当あの現実に起きたって先生を流産させる会的 なんか割となんかその男子の空気の暴走みたいな勝手に起きたのが、あのなんか何あの首にあの矢が刺さっちゃう事件の感じだと俺は思うのよ、うん、なんかそのそれってなんかそのセカンドシーンあたりで、うん、あいつらなんか悪ノリでなんかあのカカシをめちゃくちゃいじめまくってぶっ壊すんだけど、はいはいはい、あのなんか暴走感とかって結構なんか、はい、そのなんか中学生の頃とかのなんか自分の周りとか、ね、まあ、下手したら自分でもなんかすげえ心当たりあるし、ね、てか正直その先生を流産させる会 の本当の事件のニュース見た時に、うん、ちょっとなんかあって思ったの、うん、だから俺は別にその先生を流産させようとかなんかそのやったことないけど、うん、なんかその例えばその自分が中学生の時になんかそのあの何担任とか、 なんか学年の先生がなんか妊娠なさってちょっと休学されますっていう時のなんか男子のうわみたいなさ、うん、ってことはみたいな、そのなんかセックスしてとかなんか仲出しましたっていうなんかそのまあすげえなんか大枠 なんかまあ悪い意味で超無邪気 なんかこうミソジニ感みたいなのとかってなんかその絶対あったし、なんかハッとしたんだけど、結構だからその何今作 の, そのなんか、まあ、冒頭 あの殺人が起きたっていうのが割と のそういったなんかノリの延長としてなんか起きたんだなっていう感じは割と、まあ、ある意味誠実っちゃ誠実だなって思
って、なんか、ね、そこすごい危ない気してて、うん、いやなんかこの映画見ると、うん、そういうなんかノリの延長で人殺すこととかが、うん、リアルなものに見えちゃうだよね。
リアルじゃない、
いやだからそういうノリがあるっていうふうに見えちゃうんだけど、うん、なんかそれって結構あのてか中島哲也、
はい、
結局なんか考えた末に中島哲也になったような作品にちょっと今作見えてて俺は、
まあ、演出がね、まあ、
いや演出がっていうか、なんかその結局最終的にあの性悪説みたいなところに話が落ち着くような気が少ししてて、う
ん、性悪説
だからその人間って基本的にあの悪い存在だよねっていうのをベースに物とか何も、まあ、ざっくりじゃ性悪説なんだけど、うん、結局そこに落ち着くような話に見えて、それってでも結局考えに考えた末に中島哲也がある種見せ物的にこの世の悪意みたいなものをね提示するっていうのってに対して、内藤英輔監督って今作でものすごく思考した結果、考えていろいろこう自分一人じゃなくてね、こうディスカッションとか重ねていった結果が最後たどり着くのがあの結末っていうのが、結構なんかどうなんだっていう気がしてて、
まあ、そうね、なんか長い時間かけてたどり着いたのがっていう、なんかこれかっていうショック、まあ、もちろんショックもあれば落としどころでもさ、何さ落としどころ現実でない問題だから、割とだからあの提示されないっていう提示のされ方をすると、ちょっとなんか納得しそうになるっていう、これも
現実でないことではない、うん、だから実際に起こってる事件をかなりベースにして作ってることだし、正直やっぱこれ見てるときやっぱ川崎の事件とかやっぱりそのすごい思い出したりとかするわけ、って言ったときに、いやなんかめちゃくちゃ丁寧に作ってる映画だと思うんだけど、なんかこの結末を出すのってなんか悩んだ末に中島哲也的なところに着地してる気はしてて、なんかしかもそれをなんかやっぱこうリアルのある感情みたいな風に結構やっぱ喋っちゃったりしてるじゃん、それが結構、いやそういうリアリティもあるのも分かるけど、でも基本的にこの中にあるものって、俺性善説も性悪説でもないと思ってて、で例えばね、この映画の中に出てくるのはその最終的に、この映画って、ある一回クライマックス的な状態を迎えるですよ、要は自分が今まで向き合ってなかったこと、自分が人を殺したっていうことに向き合ってこなかった子っていうのが初めて自分で向き合おうと思って、でそれまで逃げていたその原因にあった場所に戻って、でそこで自分と同じ現場にいてその罪の意識にものすごく苛まれている少年っていうのと、でも変わらずに、かつての自分と同じように暴力を振るってる少年っていうのと、あと自分に大切な人ができたことによって割と自分がボウガンでその誰かの大切な人を殺したっていうことの重みがちょっと分かってきてる状態になってて、でそこでただでも罪の向き合い方が分からないっていうのは、やっぱこの映画すごい残酷だなって思うのが、まあ実際そういうことがあったのかもしれないけど、法律で裁くっていう形で 格好好きの罪をチャラにしてあげないんだよね。だからなんか裁判を受けて、書面入るとかすれば、はい、そこでまあ服役したっていうことが本人的にも世間的にも一応はそれによってある種罪と向き合ったってことに、まあ、
社会的なね。
そうだし、まあ正直そこから出ても本人の中では人を殺したことって本来であれば一生悩み続けることだったりはすると思うけど、でもなんかそこで一回刑務所に入るってことは、まあ、ものすごいそのとにかく今作を見ることに中ではやっぱあこの子刑務所入ってたからよかったよねってめっちゃ思うわけ。それはなんか、うん、やっぱりその刑務所に入んなかったことによって罪と向き合えなくなった結果もうどうしたらいいか分かんなくなって、うん、で最後どうしたらいいか分からなくなった主人公がもう河川敷走り回るのと、うん、まあ、交互に入る形で今度お母さんがこう街の中をどこに行ったか分からないんですこう探してぐるぐる走り回るっていうのがものすごいスピーディーにカットが切り替わる形でガンガンガン入ってて、まあ、あれってもう明確にその法律で裁かれなかった結果もどう向き合ったらいいのか分からなくなった感情だったじゃないですか。で多分あそこで終わるのが多分娯楽作だったらあそこで終わるんで、娯楽作っていうか普通の映画だったらなんかやっぱあれが多分誠実な答えだと思うし、でもその後にお母さんがその要はネットリンチみたいな形で、はいはい、
ネットリンチだから普通 の, あの、まあ、暴力行為、ね、
まあまあ、ネットリンチの派手にやる
リアルリンチ殴られるっていうので、だからなんかそこである意味格好好きで被害者と加害者が逆転する形になって、うん、でその後主人公はこう生まれ変わったっていうかさ、まあね、それまではだからその着てる服がね、人殺した後はずっと黒い服を着てで、まあ、全身その黒いパーカー、ダブダブの黒いパーカーを着て、歩いてるっていう時点で、まあ、なんかこう隠したいものがある感じっていうか、うん、反省はしてるとかではないんだけど、何か自分がしたことに対する罪の意識っていう名前はついてないけど罪の意識を抱えてる状態っていうのはかなり服装からもそれは見える形になってて、うん、だでもその後に母親が殴られて今度逃げるっていう段階になるとすごいカラフルな服を着ていて、うん、まあ、なんかもう服装とあとその後の表情も含めて彼が、ものすごくその罪の意識からは解放された形が見えるんだけど、その前段階に何があるかっていうと母親が殴られることっていうのがある、うんうん、であれってまあちょっとあれだけどそれまでは加害者として責められてた人っていうのも、うん、あそこで母親が殴られるっていうことによって被害者に変わるじゃん、うんうん、って言った時になんかその加害者も被害者になりうるよねっていう、うん、なんかそこのロジックが1個入った後にあれなんかこう晴れ晴れとした気持ちになってる感じってすごいあって、うんうん、なんかやっぱ母親が殴られたことによって解放されてるような形ってちょっとあると思うね、うん、あの中にね、うん、でって言った時にでもその前段階にあるネットの悪意の表現とかも含めて、うん、なんかこうものすごく基本的にその世の中っていうのが人間っていうのが悪意に満ちたものであって、うん、なんかそれはその転校した先の瀬戸会長とかもそうだけど、はい、基本的に悪意基本的にはなんかこう正義を語ろうとする人っていうのはなんか悪意に転じていって、うん、っていうことをね描いてて、でなんかネット描写とかもろで結構中島哲也っぽかったりとか、
てかあれ2017年の出来事って設定なのにちょっと古いん
ですよ。あれは
7年ぐらい
の、ナイジェル・エス監督が多分その知ってるネットの年代って多分2010年前後なんだろうなっていうのはめっちゃわかる、うん、要するにニコ生配信で今の子はやんねえからっていう話だと思うんですけど、うんうん、ね、まあ、まあそこはまあ、うん、気になったけど、うん、まあ、
うん、いやなんか気になったけどなんだけど、いやなんかでも結局それってあれを描くことによって世の中全体が割と悪意に見えてしまってて、うん、で本当に言えばその反省してた少年とかね、うん、その加害被害者側の両親とかって、うん、悪意じゃない部分のものっていうのもちゃんとあるはずなのに、うん、最後はやっぱ彼のあの表情で終わるっていうところも含めて、うん、なんかこう考えた末に、うん、なんかこうまあこれも結論にもなってないと思うんだけどこの映画って、うん、なんかその思考途中のものをて、まあ、それはすごい紳士だからだと思うけど、うん、やっぱ書きかけの論文を読んだような感覚っていうのはすごいあって、うんうん、そのなんかでもただあそこであの終わり方、うん、やっぱり世の中の悪意みたいなものが結構こう基本的にこの世の中のリアルっていうものがね、うん、 リアルなものっていうのが悪意だっていうものにつながって見える終わり方っていうのが、うん、なんかそんなてかね、特に今の個人的なモードとして全然響かないものだったし、うん、なんかちょっとこうまあなんかね、3年か月たってあるかもしれないけど出るタイミング悪なんかこう個人的には悪かったよなって気がすごい、やっぱ前回の仁義なき戦いの話じゃないけど、なんかこう暴力に対して内省的なものっていうか、うん、結構なんか今ちょっとこう乗りづらいモードっていうのもあるから、うん、なんかねちょっとこうなんなら半年前とかに見てたらもうちょっと評価違ったかもしれないけど、うん、なんかすごいね、え、うん、どうなのって感じは結構した、うんなんかね、
あとあれですよね、すごい個人的にすごい思ったのが、まあ、確かにあのいじめっ子 の, あの、まあ、殺したのは主体はキラ君なんだけど、でもあの他の3人っていうのの、うん、をもっと描いてもよかったんじゃないかなって思って、しかも特に思ったのがあの最後河原でさ、そのあのグリム君ってさ、うん、多分一番あの、
まあ、4人の中で
一番反省られてる、うん、でも彼が多分一番反省してたように見えるわけじゃん、うん、だからあのいじめてる側の主体としてもあのキラ君的なあの的なモンスターって言っちゃあれだけど、うん、でもモンスター的な描写だに終始するんじゃなくて、もうちょっと群像劇的に、うん、あのキラ君あのグリム君的なもうちょっとあの反省する主体っていうのも対比として見せてた方が、うん、そっちの方があのフェアというか、うん、だったんじゃないのかなっていうのはすごい思って、
まあ、善意のだからそのグリム君描いてる時点で、うん、必ずしも悪意じゃないっていうのは描いてるんだけど、うん、でも作品がやっぱり強調して描くものとか、うん、そのテーマ的に寄っていくものっていうのが私も悪意の方向になっていくから、うん、なんかそこで示されるものっていうのが、うん、あの分かんないですよ、中島哲也監督もいろいろ考えてると思うんですけど、うん、なんかその結構安易に中島哲也がそのある種見せ物的に行き着いてしまう、うん、なんかその人間のあの、うん、基本的に人間って自分のことしか考えてなくて、うん、まあ、残酷なことも簡単にできて、ですぐ人のことをいじめようとしたりとか蹴落とそうとしたりするものですよっていう、うん、まあ、性悪説に基づいた見せ物的なもの、うん、それはなんかまあでは、告白と来るとか、はい、まあ、カバキは見てないけど、
もう似たよ、カバキどうだっけ、
なんか結構その中島哲也が割とイージーにたどり着いちゃった結論っていうのに、なんかものすごく考えついた末にそこに行っちゃってる気がしてて、でも考えた末に性悪説にたどり着くのってなんか割と諦めに近いような気もしてて、なんかその考えた末でも結局人って悪意に動いてしまうよねっていう生き方って結構諦めに近い気はしてて、でもなんかそのグリム君とかってやっぱ置いてはいるけどそっちにフィーチャーしないっていうところも含めて、なんかものすごくなんかその悪意、この世に広がる悪意みたいなものをこうなんかこう強調して見せられた気がしてて、なんかすごいこう直接関係あるわけじゃないんだけど、やっぱりなんか今のそのブラックライブズマターとか、うん、そのデモがちょうどやってたりとかする真っ只中の時に公開された作品としてこれを見ると
分が悪かったか、
結構なんかね、その基本的に悪意に基づいた世界の見え方みたいなものっていうのって、うん、いやなんか今見せられてもいやなんかこう
まあまあね、
俺もう全然この作品がその悪意に基づいてるっていうふうには見えなかった、
なんかだからその社会性とそのつなげると、だから多分その内藤監督とかもそのでかいマスでの社会っていうより、やっぱその個人としてそのいや確かにめちゃくちゃ悪いことも知って、で反省できなかった、本当に心の底からね、でなんかその反省できないっていうことも良くないんだけど、でもできないっていうその一人個人がいるっていうことが、
反省する機会を奪われてく人の話だから、
うん、まあ、奪われてくる、
奪われてくっていう
か、なんかいや基本的にはそのなんていうの、いや全然悪意の話だとは思わないですよね、うんうん、そのもちろんそのいろんな悪意の描き方をされてますよ、うんうん、そのいじめ自体を描いてるし、そのネットリンチみたいなのも描いてるし、うん、 まあ、なんなら主人公が最終的にその、少なくともその 見た目上反省をしないっていう結論になってるように見えるから、うん、まあ、その意味でそのなんていうのかな、人間がその善意の末にその善意が勝って、てか善性が勝って終わるような話なんですけど、少なくとも善性で終わる話じゃないじゃないですか、
うん、
だからその意味で言ったら、まあ確かになんていうの、 悪意的なものが、まあ、性悪説的なものが勝ってるような描き方に見えるのかなとも思うんだけど、でもちゃんとその加害者だろうが、その加害者になった側の子が生きていくこと自体は結構ちゃんと丁寧に描いてるし、ここで俺グリム君の描き方、確かにこれ群像劇にしたらしたでそれはそれですごく興味深くて面白いものになったとは思うんですけど、そうすることによってボケてくる視点っていうのは、要するにこう、
うん、
いろんな子がいて、その中の一人には反省できないやつもいたし、でもちゃんと反省できる子もいましたってなると、反省できなかった子の側ってマジでなんて言うんだろうな、それこそなんか弱かったりとか、なんかうまくいかなかった側のケースとして、要するにこう比較ケースとしてのなんかその失敗ケースのように描かれちゃうと思う、なんかバランスとしてね、ような気がするの。なんかちゃんとこう反省してる側を一個描くと、
いやそれは群像劇はそうなんだよって、群像劇ってそのそういうものじゃないじゃんだって。
いやまあ単純比較にはなんないにしても、うん、なんかこう本当に完全にこの子にのみフォーカスすることによってこう見えてくる、なんつうの、まあ俺はでもそっちの方がフェアだなって 見えた、
うん、じゃあちょっともうちょっと話して、
うん、なんかそれはなんていうのかな、その人がなんか やった行為とか、うん、そこで起こしてるアクションの一つ一つっていうのを、その原因ってそのなんかすごい分かりやすい何か因果とか、
うん、
その心情とかその人間関係とかでポンとポンとその言えないと思うんですよね、その原因とか問題みたいなのって、うんうん、だからなんかそのこの子がその人殺しましたとか、いじめの首謀者でしたとか、うん、反省らしきことを結果的にしませんでしたっていうことを、
うん、
そのこの子の責任じゃないわけではないわけ、絶対に、
うんうん、
絶対に責任を負ってるし、その程度の思考をちゃんとできる程度には大人なはずなんだけど、でも同時にやっぱ自分一人でそれを背負えたりとか理解できるほども大人ではやっぱないし、同じことが多分他の出てくる大人たちにも、まあ、やっぱ言える、そのお母さんとかにもやっぱ言えると思うんですよ、
うん、
あのお母さんにしたところで、あそこまでそのなんていうのかな、その大人として、まあ、いわゆるあるべきこう行動というか、ある程度正しい行動、うん、みたいなことをしないのも、あのお母さんが単純に人間的に元からそういう悪い、まあ、悪いって言っていいのか分かんないけど、まあ、悪い人間だったからそうしたっていうより、やっぱあのお母さんはあのお母さんで多分そのああいう風にしかなんかこう子供を愛せなかったりとかするっていうのも、まあなんか分かるっちゃ分かるので、なんかその単純にこう、いやこの人は悪意の人だからとか、性もともと悪の悪い人だから結果的にこういう方向になりますっていうような話では全然なく、
性悪説って悪い人だからこうじゃなくて、人間の基本的なベースって、
うん、
悪い方向に流れようとするよねっていう考え方だから、
分かるんだけど、じゃなくないって思うわけだって、ちゃんと何かしらのきっかけによって反省の方に向かおうとしたりとか、相手のことを守ろうとしたりとか、
まあね、人を、まあ、愛するみたいなこともね、うん、一応
それってさ、だからそのさ中盤までのさ、だからその多分具体的に普通に劇映画やるなら、うん、終わったであろう最後に走っていくところで、その、
はいはい、
今まで向き合ってなかった罪っていうのにちょっとずつほころびっていくわけじゃん、あれってその、うん、お母親が、いやあなたは何も悪いことしてないでしょって、
うん、
でもやってる、自分はやってるんだけど、あなたは悪いことしてないでしょって言葉で言われることによって、
うん、
自分はやったんだけどやってないって言われる、ある種の矛盾を抱えていく形で、要はまあなんかこう母親に閉じ込められていく形になっていくわけじゃないですか、まあ、実質的に父親がいなくなって、で家の中で話ができる相手も母親だけになっていって、でその母親からあなたはやってないでしょっていうふうに言われ続けて、罪と向き合うことができなかった主人公っていうのが、初めて別の女性、同級生の女の子と話すことによって、ちょっとずつ自分がしたことっていうのを外側から見れるようになってきて、 でなんかそこでやっぱりそれと向き合わなきゃいけないっていう、何だかは分かんないけど向き合わなきゃいけないと思って、自分がその同級生を殺した町に戻って、
うん、
でそこで自分がしたことを見る、
うん、
でもそこで被害者側の腹から、でもあなたって何に対して謝ろうと思ってるのか分かってないでしょって言われて、でなんか確かに自分がなんか今からその外側からその人殺しとか言われて責められてるのは分かるけど、何に対して反省しようと思ってるのか分からないっていう状態にあの後なって、でその後まあ街に出て行って、でそこで自分と同じような状況にいたけど、まあものすごくその反省っていうか、そのしたことに対して罪の意識を抱えてる人だ、そのもしかしたら自分もそうでありえたかもしれない、
うん、
あの人っていうのと、うん、今度逆に、同じことを繰り返すような形で、そう要はやってる人を変えた形でまたいじめ、うん、同じことをずっと繰り返してる同級生っていうのを見つけて、
うん、
でそれに対して暴力で向かっていこうとするところで、それをやめてって飛び出してきたその新しく行った先でできた大事な人っていうのに暴眼を向けた瞬間に、そこで自分が同級生を撃ったっていうことが、うん、それがその被害者の親にとっては、
うん、
その大事な人だったってことがそこで分かるわけ、だからあそこで暴眼の向きがピュッて急に変わって出るっていうさ、でそこでただ何かは分からないけど、自分が誰かにとっての何かを奪ったっていうことには、で奪ったものが誰かにとっての何かだったことには、そこで初めて想像が働くわけじゃん、
うん、
でただでもそれに対して法律で裁かれるっていう形での反省は
もう機会はねない、
奪われた形でじゃあどうすればいいかわからないっていうのでひたすら、
うん、
あがき続けるっていうことでしょう、
はいはい、
でもただその後にやっぱりその母親が殴られるじゃん、
うん、
でそれによってモードが変わるっていうところで、
うん、
その母親が殴られるってことはものすごく外側からの悪意でしょ
う、
う
んうん、
でなんかそれによってこう主人公がその何か言い方あれだけどチャラになったような感覚っていうか、でもあそこ何だったと思う、 なんか俺ね最後ね、うん、あそこなんで主人公がああなるのかよく分かんないのよ。
いや主人公に関して言うと、もうすでにこう一回反省しようとしてみたけど、うん、
てか俺は反省してると思うの、あそこの河川敷のところで反省っていうか、少なくとも自分が反省って言い方が良くないんだよ、
まあまあまあ、
自分がしたことが何だったかっていうことに気づいてると思うんだけど、
うん、
でもあそこで帰って母親が殴られてるっていうのを見てからって、
うん、
何か吹っ切れてるでしょ。でその後さらに言うと、なんかあの二人ってちょっと恋人関係っぽくなるっていうかさ、
うん、
親子だけど、
うん、まあまあ、よりその依存関係をまあ深めてる感じにはなるけど、うん、それって要するに逃げたいから、逃げるためにさ、どんどんそういう風になってるわけじゃない。それはだからその社会の側っていうのが、うん、結果的にそのあの2人を、まあ、許さないっていう風
向に、うん、許さない社会っていうのがでもそもそも悪意の社会なんだよね。
まあそれは悪意って言っていいのか分かんないけど、
いやなんかでもそれって実際そうだと思うよ、そういう部分ってあると思うけど、うん、でもなんかそれをああいう形で提示するのってなんか結構中島哲也的な落ち着きな気はしてて、
いや違うと思うけどな、
あ、うん、
いやなんか、いや中島哲也、まあ、いやでもこれ中島哲也をここで引き合いに出すとなんかよく分かんなくなるからちょっとやめたいんだけど、あのこの映画に関して言えば、あそこで描かれるネットリンチみたいなのは、うん、普通に事象として現実にその起こることだとは思うね、
うん
う
ん、
それはだからその別に多分やってる本人たちはさ、ネットリンチしてやろうって言ってやってるわけじゃなくて、間違ったやつらに対して何かしら 言いたいとか、
うん、
どうにかしてやりたい、あるいはまあその中にはそれこそもう本当に悪意思ってね、あの、
まあ、まあ祭り的に、
うん、実際にそのやるっていう人は、まあ、それこそ誹謗中傷みたいな感じのレベルでやってる人ってはもちろんいますし、そういう人も描かれてると思うけど、おおむねでもそれすらもそのこう火つけちゃってるのは、まあ、全体的 なんか世の中の論調とか、
うん、
まあ、やっぱそういうのによって、まあ、一部のやつが暴とか暴とかじゃないけど、まあ、ああいう暴走して、暴力行為に走っちゃったりとかする、まあ、あそこまで行くケースが本当にあるのか分かんないけど、うん、まあ、まあまあ、あったありましたとか、いうことは別に普通にあると思うし、
あと、
ね、それはだから悪意っていうのとは違う、まあ、暴走だとは思うけど悪意だとは思わない、
うん、
暴走、うん、なんかでも でも単純に最終的にハワイを襲いに来た人だけじゃなくてクラスの中でもそれはあるでしょう。
あ、うん、だからやっぱ いじめ自体 その構造の話をやっぱもう一回しようとして
る、
う
ん、でなんかいじめ自体の構造の話って、うん、あれって確かに何かしらのいじめのリアリティは捉えてるのかもしれないけど、うん、なんかやっぱ誇張されたものに見えるし、
うん、まあ、誇張してますよね。
誇張はもう誇張してるとは思う。
なんかいやそれがすごい中島哲也のそのノリと、いや考えないでたどり着いてるんじゃなくて、うん、考えた末にたどり着いてるものとしてあれがあるっていうのを、うん、今作品で描くっていうのが、うん、正直いやなんか結構乗れないなっていう気は、うん、
俺だからそこは何その、 あの割と何あの何ジャンル的なその何あの内藤監督のものをなんか、うん、おかず的に、
うん、いやだからそれさ、おかず的にジャンル的なもの入れていい、うん、
いや
テーマじゃないじゃん、それ
って。まあまあそうなんだけど、なんか割とそのそういうフィルターで見ちゃって、
そういうものをさ、うん、それジャンル的なものをおかずにする中島哲也じゃなくてそれ
って、まあまあまあ、うん、そうね、
その悪意の誇張の仕方っていうのはさ、うん、
ああだからそれはだから俺山田の論調だと俺は完全に何、ままあ、間違った見方みたいな。
いや間違った見方なんて言ってない。
いやまあそういやじゃあ何あの的なことをしてたんで、そんなにあのえなんか俺もさおかしいって思ったんだよ。えこんないじめ、こういういじめってこうかみたいな、その後半部分とか半年後パートとかに入った時になんかその
今大野ハルト君周りのね、
そうそうそう、今こうなんかこの映画でここをい入れるのかって思ったんだけど、なんか、まあ、ここはその何その何だからそのネット描写とかもそうだけど、なんかでも実質こういうことじゃん、大げさにするといじめってみたいな、まあ、なんかそういう描き方をなんかそのあえてこう何なんかそこではだからああいう超分かりやすい表紙にする必要はないと思うけど、
いじめのその部分のリアリティを、うん、多分全くあの要素が何も教室で起こってるいじめっていうのの要素がこの世の中に全くないとは思わないんだけど、うん、でもあれってある一つの要素を誇張して描いたものがあるじゃん、
うん、
でそれを多分半年前だったらあれってもうちょっと普通に見えた気がするの、これ、
うん、その半年っていうのはどういう、
いやまあ、だから今結局ね難しいんだけど、そのなんだろうな、例えばなんだろうな、例えばね、あそこでいじめを扇動する2人が、
うん、
こうある種の正しさの皮をかぶって、
うんうん、
いじめをこう巻き込んでいくようなね、扇動していくような、
うん、新しい学校で、
そう、うんうん、感じの悪意の描き方とかって、
うん、
なんかちょっと前までだったら、うん、なんかそのリアリティ、リアリティっていうか、なんかそれがあるっていうのはなんか分かった気がするんだけど、分かったってなんかまだ分からなかったけど、うん、なんかそういうのに対する引っかかりってそんななかったけど、
うん、
なんか今なんかこの半年間でやっぱりこうもろもろなんかやっぱこうね、今アメリカのデモのこととかも含めた今の状態であれを見ると結構なんか、
うん、
あとこのキスあるんで、
個人的にすごい思うのは、あそこでしかも立ち向かうあの流れに対して立ち向かうのがあのなんだっけ、あの女の子だけ
じゃん、
うん、そうっていうのがが一番僕はそこが引っかかるところで、
あの閉じた主人公と桃子ちゃん VS
そうそう
クラスイコール世界みたいな
で、だからさ、その多分さ全的に桃子ちゃんってさ基本的にはさ、うん、あの 前世の人間ではあるじゃない、うん、
はい、
だからもうちょっとさ、うーん、あそこで桃子ちゃんだけに寄りかかる設定っていうのが個人的にはすごい気持ち悪いなと思っちゃって、まあ、
割となんかその型に入ってく感じの、
うん、
まあ、ある意味でその気持ちよさみたいなのは
あるよね。バブミになって ちゃうからね、
まあ、なんか新しいさ、まあ、見てるこっち側としてもさ、うん、おミューズ来たぜみたいな感じが、
そうそう、だから結局お母さんとさ桃子ちゃんへのバブミになっちゃってるっていうところがさ、うん、なんかそこがすごい個人的にはなんか嫌だなっていうか、
えあのそのさ、うん、ね、なんか、
うん、
あのいじめシーンの、ね、あの教室、まあ、多分あの教室のいじめシーンってものすごい象徴的なシーンだと思うんだけどさ、
これキラ君です、
いや確かにね、ある種ちょっとやりすぎなのはもちろん分かるんだけど、
あの形でなんかなんだろう、その何かをこう発信してこうああいう流れになっていくものを、
うん、
悪意こう根底にしたものとして簡単に人がこう乗っかっていく流れみたいなものを、
まあ、今やるとい
や今やるとっていうか、なんか そのボードってなんかすごいこうなんかそれで簡単に人が乗ってっちゃうような感じの悪意の描き方って、はい、なんか実際そうでもなくなってきてはいるじゃないですか、うん、簡単にもちろん乗っかるっていうのはもちろんあるし、あ
安易に
安易
に
その
暴力にあいつじゃんってなった時にバッて乗ってっちゃう、みんな安易に乗っかるみたいな、
乗っかってっちゃう安易さってあると思うけど、うん、今正直なんかその安易さに対してうっていうモードはかなりあるじゃん、そのいやあいつだろってなって、うん、殺せってなった時にいやでもそれちょっとおかしくねってなるモードって、
あ視点はね、
もう
てか今どっちの視点も
超かなりめちゃ拮抗してるじゃん、うんうん、だからなんかその状態であのいじめの教室のリアリティって見せられると、ね、結構おってなるし、うん、なんか半年前だったらそれは乗れてたと、うん、乗れてたっていうか、いやこういうこともあるかもね、いや俺はなんかもともと結構ああいうこう暴力が誇張され、まああるとは思うよ、うん、全くないものだと思わないけど、でもなんか何かしらの悪みたいなのが誇張されてポッて出されたものに対して、うん、なんかでもそうじゃない部分もあるじゃんっていう感覚があるわけ。
これだからすげえ身も蓋もない言い方してるよ、ちょっと間違ってたらあれなんですけど、うん、だから多分ちょっとだからツイッターよりなんか2ちゃんの空気感の、
そう
なん
です よ、だって
なんか今のさツイッターだと多分その自分のその自分が生成したタイムラインとか、あのなんていうんだっけ、あのバイオリズムによって、うんうん、その多少のイラつきあるだろうけど、あ、うん、こういう自分と違う意見を持つやつがいるとか、あ、こういう同じ意見を持つやつがいる、両方とも500万いるみたいなのが可視化できる時代だと思うけど、2ちゃんってさ割ともっとさすれごとにさ、まあ 行きたいすれに行ってみたいな、
うん、そうそう、でツイッターってさ多分2ちゃんの文脈を引きずった人とさ、うん、そうじゃない、うん、なんかまたあの別の使い方って2ちゃんの文脈引きずってる人とそうじゃない人と、まあ、割という気がしてさ、うん、でなんか2ちゃんの文脈引きずってる人にとって SNS って割と自意識のツールだった気がするんだけど、うん、自意識のことを発信していくツールだと思うんだけど、なんか今政治の場所になっちゃったじゃん、うん、で結果としてなんかでもそれは俺はいいと思ってるんだけど、うん、なんかこう自意識的に行けみたいな、殺せみたいな、こう熱狂でバッてなるのに対して、うん、その力もめっちゃあるんだけど、うん、でなんかちょっといや待てよってなるモード、
確かにね、だからその
でそれってさ、うん、結構ここ半年で結構一気に可視化されてきた
もの
です、
うんうん、まあ、いろんな事件がありましたからね
で、うん、それのもとで、うんうん、それこそ川崎の事件があった時とかに見てたら、うん、だから作ってる時にはまさにリアルタイムな、もしかしたらまだその空気感ってちょっとあったかもしれないけど、うん、でも今あの教室のいじめのシーンを見せられることとかって、うんうん、なんかもう正直ちょっとそのモードにはないなっていう感じは、
後半に出てくるあのニコ生的なもののコメントのなんかその偏り具合とかが、その、まあ、意外にその俺はなんかそのあっていう何時代的なおかずかって見てたけど、割とその重要なファクター、う
ん、なんかリテラシーみたいなのがまだ完成してないんだけど、はい、ここ別にリテラシーは完成しないんだけどさ、うん、ここ数ヶ月の間で一気になんかいろんなことを考えなきゃいけないモードに、なんか割とそれは SNS 正直見たくないっていう人が出てくるのもその一つだと思うけど、なんかやっぱそのモード自体は結構かものすごい勢いで変わっちゃったと思うの、よくも悪くもね。だからそれはなんかある種こう自意識のツールとして使えてたツイッターがそうじゃなくなっちゃったことに対してきついって思ってる人もいるかもしれないし、って言った時にそのってぶっちゃけコロナだよね、コロナぐらい、まあ、その前後からじゃ一気にこうガーってなってきたのって可視化されるようになったのは、うん、でそのタイミングで見る映画としては正直、うん、いやいい映画だとは思うんだけど、でめちゃくちゃ丁寧に作ってる映画だと思うんだけど、いやこの映画って全体的に描かれてるこの空気感とか、あの前提になってる、まあまあまあ、性善説っていうかあるとものすごい強いけど、なんとなくある悪意をベースにされたような世界の感じって、うん、いや結構きつくね、きつくねってか、まあ、ちょっと
古い感じ、
そうにものに見えてるから、う
ん、まあ確かにそれはそれはわかる、すごいなんか要するにこう物語上誇張した、ね、ネット描写と、うん、あとまあ、あのクラスの中で最終的にその、まあ、ドラマ上ね、やらざるを得なかったのかもしれないんだけど、そのいじめがある程度ヒートアップして、うん、あの二人が完全に孤立するっていう展開になっていくんだけど、うん、あれって結構ちょっとためにする演出みたいな、うん、確かになってると思うの。それってそれは分かる、すごい、うん、でそれって こうその直前にやってることってあれ多分リアルなワークショップでやったような、うん、いじめってなんで起こると思うっていう授業をさ実際にやってディスカッションして、あれ多分何人かはもしかしたらそのこういうポジションからものを言ってねっていうのがその後の展開のために与えられてるかもしれないんだけど、基本的にはある程度本当に議論をしてるのをマジで本音そのまま取りましたみたいな感じだ
と思う。ドキュメンタリータッチ
です。そう、っていうのはあそこで交わされてる議論がそのなんていうのかな、賛否両論いろんな意見があるっていうよりはなんとなく話し合っていくうちにおおむね一つの方向になんかこう集約されていて、それがその多様的な意見を提示するため の, あの演出っていうよりは本当に多分生で中学生たちが議論するとこのくらいの結論にみんな落ち着いてっちゃうっていう、なんか危なさでもあるし、なんかそういうのがちゃんと可視化できてる場面で、あれはまあわざわざ入れてるぐらいだから、なんかそういう議論も踏まえた上でだし、あのあそこで言ってるなんかその子供たちのその、うん、なんていうの、いじめられる側がぶっちゃけ悪いじゃん、うん、みたいな感じのことを結構平気で言ってくるんだけど、うん、あれって大人になってあれをわざわざこう本当に声出して言う人もいないし、心の底からあれを言う人っていないと信じたいけど、うん、でも実際もんで多分いじめてる側のスピリットって結構ああだとは思ったりもするし、う
ん
う
ん、下手したら、ね、なんならあっちはいじめる的なことしてきたんじゃない
ですか、あとなんならいじめてないっていうか、そのこれは別にいじめではないとかね、
うん、なんかそれ言う人ってめっちゃいると思うし、大人になったらいじめがなくなるかっていうとそうじゃなくて、いやでもあれって実質いじめじゃないかってことってあると思うし、てかそれってなんならあのクラス内じゃなくなったからこそ逆にそのあの職業的なものに対するある種の生理的な部分でのこう差別感覚だったりとか、うん、っていう形で出てきたりとかするかもしれないんだけど、うん、なんかもうなんかそのでも結局本当のことを言うと悪意が出てくるっていうのって、うん、なんか俺はね今見たいものじゃないんだよ、なんかその、うん、と同時にでも綺麗事でもでもいじめをなくすにはどうしようかって言ってくこともできるじゃん、うん、でなんかそれってそれ綺麗事じゃんっていう言い方ってあると思うんだけど、うん、でもなんか綺麗事って綺麗事だけじゃないっていうかさ、うん、なんか綺麗事だとしても綺麗事を言い続けることって結構大事だなっていう感じが結構今あって、
綺麗事っていうか今起こってる悪行やめろっていう、
それって結構 理想ではあるしさ、うん、で結構まあめちゃくちゃ気持ち悪いこと言うと、まあ、理想を持つことによってさよく なってけることは実際あるわけじゃん、でさらに理想というか、でもそれって例えばいじめをあの普通に法律で犯罪として裁くとしたらみたいなこともあるわけじゃん、うん、なんかあ今何の話しようか忘れてた、でまあなんかそのさ、でも綺麗事今結構言う綺麗事って言い方するとそれってすごい嘘みたいに聞こえちゃうから、今綺麗事って言葉は使いたくないんだけど、綺麗事じゃなくてなんかでも、
まあ、想
か理想みたいなことを言い続けることとか、あと間違ってることを、うん、間違ってるとかって言うけどでも結局人間ってこうじゃんとか、なんかその、うん、なんだろう、なんだろうな、人殺しちゃいけないとか差別しちゃいけないって言うけどでも人間って集団になるとどうしても差別しちゃうじゃん、でその区別みたいにできちゃうじゃん
っていうの、たまにあの霊長類の時代のなんか男性性とかを引き合いに出すやつがいるけど、
なんかそういうのってさいやまあそうかもしれないけど、でもそうじゃないようにするにはどうしたらいいかっていうの、なんか割とそっちのことが今ねなんかモードとしては結構
そっちを考えていくことが重要だぞっていうの
があるから、なんかものすごくなんかあそこのいやリアルなんだと思うよ、だってあそこでてかそこで中学生たちが議論してるのもめちゃくちゃリアルだと思うけど、うん、でもその果てに教室全体がある種こう扇動されてあのいじめにまあ明確にいじめをクラス全体がしていく形になっていく、うん、であれっていや結構じゃあそのあれって授業のドキュメンタリータッチで授業のシーンを撮った後にあそこにつながるっていうのはなんかでもいじめのシーンに実際に行うところになってからはさかなりあの補充されたものになっていくわけじゃん、でもその手前にあるのがかなりリアルなものっていう配置も結構さどうなのかなっていうかさ、う
ん、分かんないよ本当にリアルにやったらあんな監獄実験みたいに、
いやだからなんかリアル
ってでもさしかもそれさ子供でやらしちゃダメじゃないっていうのは、
うん、そうね、
それは何で、
いや、やっぱなんだろう、大人だったらその自分の主体的な選択とかに対して責任を持つっていう責任を刑法的にも責任を持たされるから大人なんであって、うん、子供ってさそれをまだ学んでいく場じゃん、うん、だから そこに対しそこでさ議論してる まあ、しかもあれ学校なんだし、うん、そこに対してやっぱさ先生とかがもうちょっとさどんどん注釈とか入れてかなきゃっていうのがさ本当は、うん、
えそれって映画の撮影じゃなくて物語内の話、
うん、そうそう、うん、
それって、まあ、映画自体が前提としてさ、うんうん、まあでもそれ、まあ、リアルって言われちゃそうなんだけどさ、結局学校ってある種さ、うん、本来であれば法律とかさそういう外の人が介入してきてさ、うん、どうにかすればね、うん、そこまで悪化しないものをさ、うん、教室の子供たちっていう中だけでかなりその市外保険的になっちゃうことってあるじゃん。いじめって正直俺が今まで見てきた自分もまあぶっちゃけそうだし、うん、なんかだとは思うんだけど、でもって言った時に、まあ、今回の映画が前提としてさ、だからでもその判断がつかないこの話、子供結構かなり判断がつかない人と主人公が描かれてたと思うから、うん、その結局自分が何したかすらなんか殺しちゃったってことは分かってるんだけど、それがなんで悪かったのかとか、それとどう向き合えばいいのかとか、その今殺しちゃったって事実とそこからでも多分彼女は人から責められてるよね、うん、なんか知らないけど殺しちゃって、でめちゃくちゃ人から責められてるっていう状態で、でも自分が何かしたことっていうのと向き合わなきゃいけないっていう時に、その向き合う方法を教えてくれる人の声っていうのがかなり遠ざけられて、結局向き合う言葉をその法律から話されたことによって、俺別に法律が100%で何かを解決するものだったら全く思ってないけど、でも少なくとも子供にとっては法律じゃなくてもいいが、大人っていうのが何かしらの形でそれと向き合う方法っていうのを提示してあげるのが本、うん、子供っていうのはやっぱり 100% で自分で判断ができるわけじゃないから、それはできるとは思ってるけど本人は中学生ぐらいって、うん、でもやっぱりできなかったりとか感情だったりとか整理つかなかったり、大人になってたって感情の整理なんてつかないわけだから、うん、でもなんか自分がやったことに対してこう向き合えない、向き合う方法を誰も教えてくれないっていう状態でどんどん孤立化されていくっていうことによって、あの映画自体がでも実はこう映画の中の裁判では格好好きで許されるけど、でもものすごく裁かれないことによってどんどん残酷な状況に子供を追いやっていくっていうか、なんか子供っていうものに対してものすごく結構実は残酷なことをしてるよねっていうのはね思うよね。でなんかだからそれとなんかさっきなんか教室のところでさ、うん、子供たちがそのなんとなくこうどんどんあいつだっていう風に、まあ、センセーショナル、まあ、センセーショナルなことによって暴力がこう思考が停止してね、その暴力の波に乗っかってっちゃう過程っていうのはあると思うけど、うん、なんかそれのところに全く大人が介入しない形でどんどんこう進んでいくっていうのの、まあ、確かにその放つ感じっていうか、うん、まあまあ確かにね、
まあ担任がその止めてもね、
全くみんな
止まらないっていう、まあその、うん、でもあえて言うんだったらその教室の中にそのね、一応ネット上でめちゃくちゃ叩かれてる殺人犯みたいなのがいましたっていうショックに対して、うんうんうん、正しく対応できる人っていうのが、うん、その、まあね、少なくとも子供でね、うんうん、どのぐらいいるかっていう話ではあるし、担任の先生も含めてね、うん、そこに対してこう正しくこうどこまで振る舞えるかっていう問題ではあるし、うんうん、まあ、あれ実際にはそのワークショップとかでやった時はなんかね、それぞれの名前っていうか、うん、キャラクターが決められてて、うんうん、自分はアイスクリームですと か、うん、なんか自分は果物ですと か、 なんかそれぞれ決められてる中で、うんうん、アイスクリームをいじめましょうみたいな風になった時に、うんうん、アイスクリームの悪口を言うみたいな形で、うんうん、どんどんこうワークショップやっていくんだけど、うんうん、そうすると途中からこういかに面白いことを言うかになっていくらしいんですね、うんうんうん、でそれをこうどんどんやっていくとすごい盛り上がる、うん、でめちゃめちゃこう盛り上がってみんなこうゲラゲラ笑いながら終われるんだけど、でじゃあ後から振り返った時に要するにこうそういうパワーが生まれていく一体感とかも含めて結構怖いよねっていう振り返りをして、まあ、初めて成立するワークショップなんですよ、うんうんうん、だからまあ映画の構造上そこで振り返っちゃったらそのまるで結論のようなものが出ちゃうから、うん、やんなかったなと思うけど、現実には多分ねそういうふうにこう、うん、あそこで議論させた後にそれをどうまとめるかっていうのが本来のその学校の先生とかがやる仕事だと思うけど、
私なんか正直、うん、俺ど許された子どもたちに関してはやっぱりねメイキングとセットで見るべきな気はしてて、うん、まあ、
それはね、
うん、より今だとね、なんでだとやっぱ 議論されたことと、うん、でも多分今回のやつってかなり議論ベース、その物語ベースじゃなくて議論していった先に出た思考だったりとか、答えみたいなものをベースに作ってる気はするけど、
うん、
でも映画にする以上、しかもなんならそれだけ子供たちに議論はさせるけど、
うん、
この映画ってどうしてもやっぱりそのさっきのグリム君の視点がなかったことからもまあ明らかなように、うん、そのキラ君っていう加害者の少年の話に最終的には終始していくわけ、うん、でもその周りで行われてる議論の中にはそうじゃない答えとかも確実に多分あったはずで、
うん、
でっていうのを見せるためにもやっぱメイキングとセットで見せる見ないと結構納得できないというか、
うん
うん、なんかその結末としてやっぱ映画である以上、
うん、
答えに行くことはにはなっちゃうと思うんだけど、でも今作って答えに明確な分かりやすい答えに行くことは避けてかなり思考し続けるタイプの映画だったと思うんだけど、
うん、
でも映画である以上やっぱりどっちかの答えに行くんだよ、ね、しかも集団で話したことをキラ君の話にやっぱり最終的に落ち着かせていくから、
うん、
ってなるとやっぱりどうしてもその答えに行かなきゃいけなくて、
うん、
ってなってくるとなんかやっぱりそのそれが一つの答えに見えてしまうというか、実はその過程であったなんか例えばその性アクセス性善説ってなんか二項対立みたいにスパッて今言っちゃってるけど、なんかその間にいろんなグレーなものってめちゃくちゃあるっていうのは前提の上で言うと、今回って割と性アクセスベースのやっぱリアルだった気がするの。でもその過程に性善説としてのリアルっていうのもその思考の過程ではあったはずなんだけど、
うん、
でも物語を進めていく上で性アクセスの方のリアルだけがリアルの方がやっぱチョイスされて進んでってる気がするのね。でなんかだから、だからそれ全部を悪いものとして描こうとしてるっていうわけじゃなくて、
ね、うん、
でもチョイスする選択として最終的に議論としてはやっぱ映画の方向としては性悪説の方に行っていて、でもそれはでも俺は結構うんって思うのは、長嶋哲也また戻して、長嶋哲也って多分そこに思考ってないんだよね。思考ってないから、うん、そこにその性悪説っていう行くのの過程でのなくはないかもしれないけど、
まあ、あるかもしれないけどね、まあまあまあ、
分かんない、
まあ、あると思います。みんなと考えは考えてるかもしれないし、ね、
でもだとしてもまあなんか明らかに中島哲也の、いやもしかして中島哲也がね、あの中島哲也ライジングだった瞬間もしかするとあるかもしれない、ある出来事がきっかけで、あ、人間ってのはあもうクソだっていう結論に至ってね、俺はもうそういう映画しか撮らねえぞっていう人になった出来事があるかもしれないけど、でもなんか中島哲也の映画って基本的にやっぱりなんかその悪意に基づくっていうかさ、なんかまあ来るの作りとかまさにそうだったけどさ、一見幸せそうに見える夫婦っていうのを前半で描いて、後半で実はお互いにこんなにお互いのことに憎しみ合ってました、自分のことしか考えてませんでしたっていうのを見せていくって作りになって、なんかそこの結構なんだろう、悪意のポルノみたいなのって結構あるじゃないですか、中島哲也って。
あれね、最近俺原作を読んだんですよ、ようやく。なんかちょっとだけ読んで、その第 3幕ベースのうち第1幕だけボディワンで、ボディワンが来るで、第1幕だけある程度読んで、第2幕の途中ぐらいまで読んだ段階で、あの収録をしたんですよ。だからなんかすごい中途半端な感じで原作に引用しちゃってたんですけど、改めて読んだらあれでしたね、あの第2章 その奥さんの話って、あれ、まあ、最初に奥さん狂っちゃうんですけど、あの死なないんですよ。でかつ奥さんが最終的にたどり着く結論って、夫は間違ってたかもしれないけど、夫なりに私たちを守ろうとしてたっていう結論で終わってくるんですよ、
うんうんうんうん、
そう、だから、思考とかそれまでの生き方とかが間違ってたとしても、最終的にその中に正しさがないわけじゃないっていう、ちゃんと結論を提示してるから、絶対そっちの方がいいじゃないでも中島哲也監督が、映画化するにあたってオミットした部分っていうのは、そこのだからその言っちゃえばその性善説的なね、人間の中にある善性が垣間見える瞬間っていうのを積極的にオミットして、
オムライスにして終わらせた
の、オムライスにして終わらせたって、まあね、卵で閉じて終わらせたっていうことなんで、ことではあるんで、確かに。だから僕ら別にその中島哲也監督に恨みがあるわけじゃないですけど、うんうん、そういうことしてるっていう一応前提で言ってますからね、
うんうんうん、
中島哲也がもう悪であるという大前提のことに同
じ話中島哲也は分かんないけど、
中島哲也は作品の中で描こうとする時のバランス感覚としてそういうことをしてるよねっていう、う
ん、いやだからそれってすごいこうなんか基本的に世の中って悪意だよねっていうのと、いや悪意の世の中だから別に、世の中だから別にもうまともに取り合わなくてもよくねっていう、そもそもなんかこう世の中自体にコミットしていくことの、うん、あの拒絶な感じするんだけど、なんかねでも結構すごいなんかね、あ許された子供たちってめちゃくちゃ思考した結果そうなってるっていうか、なんかやっぱその2つもろもろ考えた結果でも加害者の物語として描いていった時に最終的にどっちかっていうとそのそっちの中島哲也ベースの方の悪、それ もちろんその考えてる量が全く違うけど、うん、そこに結論にたどり着くまでの思考の過程ってめちゃくちゃ違うと思うけど、なんかちょっと近い絶望感っていうか、うん、世界に対する拒絶につながっちゃってんじゃねって感じがあって、で俺はでもどっちかっていうとなんかこう中島哲也みたいにインスタントに、うん、いやなんだかなんてくだらねっしょみたいな、でみんなとやったら自分のことしか考えてないしみたいな人の方がまだなんかそんなに重大じゃない気がするっていうか、なんかものすごく考えた末に悪意の方に行ってしまうと、なんかそれって結構怖えなっていう気はするね。
なんか諦めっていうとね、なんかだからその、うん、結局人間ってこうやって弱い生き物だし、そのね、なんかこう食材的なこととかと向き合おうとした時に逃げちゃったりとか、社会の側がそれを受け入れなかったりとかっていう絶望みたいなっていうのはもうもちろん一面であると思うんだけど、うん、なんていうんですかね、こう要するにこうすげえ議論を起こすために作ってる
んだ、うん、あそれそうだって今だって今してることがそうだから、
そうだから起こすためにの結論だから、うんうん、そのまああんまりね、この場において、うん、その中島哲也の名前を出すことにすごい抵抗があるんですけど、うんまあ、中島哲也監督的なね、うん、悪意というか、うん、そういうものって多分そのなんか映画の中のこう分かりやすいパワーバランスみたいなものを基本的には出したいから、
うん、
多分描く
ん
だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、許された子供たちの場合なくその最後にそのキラ君が反省をしないっていうのって多分そのエールそのどっちもあり得るそのイフルートみたいなものがあった時に、いや多分反省するルートも絶対にいけたんだけど、
それはねそうだね、
そうなんかその
それにすると見た後にまあ議論になら
ないっていう、それ気持ちよくなっちゃって終われるっていうか、それは見た側が気持ちよくなっちゃう意味がないから、やっぱあそこでどうしてもそのあの結論の方をのルートを見せざるを得なかった、
うん、でもなんか俺あそこの河川敷のとこで終わっても今同じような議論はできた気はするんだよね、うん、あなんかその河川敷でその自分がしたことに気づいて答えねえじゃん、
う
ん、
こっから彼はどうすればいいんだろう
って終わりでもよかった気はするんだよね、うんうんうん、
まあね、なんかあれだよね、やっぱレミゼラブルのさ、うん、あの火炎瓶投げてから終わるみたいな感じだよね、多分そう、あのあそこの河川敷で終わってると多分火炎瓶投げる前で終わるんだけど、うんうん、火炎瓶投げた後に議論させる、確かに議論できるんだけど、
うん、しかもやっぱりレミゼの場合はさ、うん、あそこで投げられた後にさ多分めっちゃ火傷とかするじゃん、うんうん、それをお母さんが追っちゃってるのを見ちゃってるから、うんうん、それでちゃんちゃんにはならないよなっていう、
だからそのある種のオープンエンドとして描こうとした時の、うん、多分レミゼのオープンエンドってものすごいこう、うん、ドラマ上も、うん、まあ、そのなんていうの、面白さとしても面白さとしても、うん、そのなんかこう考えさせるその社会派映画としても、うん、ある意味すごい絶妙なバランスで多分成り立ってるものだと思う、うんうん、
フランスの、あの最近の映画の、
最近の方の
ラジニカンとか、
はい、あのヒュージャックマンじゃない方のレミゼ版もちろんそうですよ、今年の映画ですねの方で話しますけど、あっちはね、あのそういうオープンエンドで終わってて、それがすごいうまく決まってると思うんだけど、うん、まあ、その比較するもんじゃないかもしれないけど、うん、その許された子供たちに関して言うと、やっぱ そこで、まあ、ある種の結論を一個出しちゃうことによって議論を起こしたいっていう、うん、その目論みとしてはあるし、うん、まあ、それはそれは正しいと思うけど、うん、そのなんていうの、今話していくときにさ、それが引っかかりになっちゃうことによってさ、うん、なんかそれの是非みたいな話になっていくとさ、うん、ちょっとなんか多分本来その巻き起こした議論とは多分、
うんうん、
ここ変わっちゃう
んだよ。でもあそこで出てくるのがさ、実は後半って結構、うん、
主人公が反省に向き合おうとするけどそれとうまくできないところで、うん、反省っていう言葉じゃない、なんかしてしまったことに対する罪っていう名前もついてない感情に対してどう向き合ったらいいか分からずぐるぐるするっていうのと、同時進行でこれは俺明確に古いと思うけど、うん、古い形での、世間の悪意が育っていく過程っていうのが、まあ、同時進行で流れてて、うん、で仮説的なところで多分一旦彼の主人公の内面の話としては蹴りがつくんだけど、うん、そこからその次の答えに行く段階のところで、うん、初めなんかその同時進行で育ってた世間の悪意が実る形であれが出てくるっていうのが、うん、結構なんかうっていうのと、うん、それを得た上での、あの結論にはまあ最終的になるので、うん、母親が殴られたことを得ての結論になる、うんうん、母親が殴られたことは全くその彼が変わったき、うん、あの要素の中に全くないってことは多分ないじゃないですか、うん、っていうのがあったところで、結構なんかそれって実は個人の話っていうのと外側の悪意っていう実は大きな形で、ので世間の悪意っていうのはやっぱちょっと長島哲也的なものだと思う。それってそんなに掘り下げて作ってたものじゃないから、その内面の話ってい
うのは、そこの部分に関しては結構インスタントな使われ方をして、
そのインスタントに育った悪意、まあインスタントな思考のままどんどんその同じ方向を向いた悪意がどんどんこう増えていく形で、あの教室の中で行われてる議論っていうのはある意味ではこう悪意の方向にベクトルが向くかもしれないけど、でもその中に多分ちょっと逆に行く方のベクトルがあったりとかって、かなりぐるぐる回りながらそっちの方向に行ってたものとは完全に別で、世間の映画の中で描かれる世間の悪意っていうのは、うん、同じ方向に進む悪意っていうものがどんどん加速する形でどんどん育っていってて、でそれが最終的にあのだからそこが初めて彼と世間との明確な接点になるわけじゃん、うんうん、でそれを得て上での彼だ、それによって多分彼の内面の結論っていうのも1回で出てたものっていうのがなんか一気に変わっちゃってるから、そこでね、でなんかそれが議論を起こすためだったとしても、なんかその前提にあるそのかなりインスタントに育った悪意っていうものによって彼の結論が変わるっていうのもね、でなんかそういう、いや正直ね、あの今だとより可視化されてるわけじゃないですか、まあ、ネットのクソリップとかさ、うん、クソみたいなことを言ってくることに関してはさ、あのされた本人がちゃんと晒したりとかしてるからさ、うん、あのよりいかにクソの
双方性が
そうざっとあって分かってきたわけで、なんかより可視化されてはいるんだけどさ、
まあね、
なんかそれっていう実はその彼の内面のものと、もちろんそれは彼がその殺したことがニュースになったところで彼が完全にあの個人として内面だけで完結できるわけじゃなくて、世間との接点でもちろんね、うん、あの存在してる人だっていうのはあるけど、分かるけど、うん、でもなんかそれを変えるものとしてかなりインスタントな形で、しかも今から見るとちょっと古く見えるあの、うん、単純化された悪意の形によって何かその彼の結論が変わったように見える、
あ、まあ、そうね、物語的な重要な、ね、結論が、うん、あの配信者少年の、ね、
う
ん、行動に、うん、だからそうね、あの途中中盤でさ、なんかその家がさ結構なんか結構映画でありがちだと思うんですけど、あの人殺しみたいなさ、
あのバキの家、
そうバキの、そうバキの家バキの家描写ってさ、あれ現実であるわ、
あ現実にあるとは思う、
うん、ないことはないと思うけど、あそこまでの
なんかさ
あそこまでアーティスティックにやりなされないとは、
なんかあれのさ過剰なんか結構他の映画とかでもたなんかちょっと昔の映画だと、あのあれですよ、不甲斐ない僕は空を見たとかでも、あの、あの引っ越しの、あの、あの女優さんいるじゃないですか、あの人がなんかそのやりまんみたいな、その壁にめっちゃ書かれてて、いやこんな書くかみたいな、
そうね、とか書くやつは書くし、そうなんかだと思うけど、でも俺なんかね、そこの、いや実際そういう部分もあると思うんだけど、だからそれをリアルとして取り上げるのもなんかちょっとね違う気はしてて、いやなんかそうなんだと思うんだけど、
なんかね、そこってもすごい難しくて、難しいっていうかね、難しくないんだけど別に、うん、あのナイトウェスク監督、まあ、僕は好きだから、うん、基本的にはその面白く見てるし、うん、そのなんていうのかな、そのナイト監督っぽさみたいなものを、うん、でこう黒沢清映画のファンがさ、うん、黒沢清っぽいクリシェが出てくるとさ、うん、もうそれだけで喜んじゃうんだけど、多分似たようなか、まあ、今もねあの黒沢清っぽいベールに包まれて喋ってますけど、うん、なんかそういうのが
風吹いてね、
うん、なんか出てくるだけでこうなんかちょっとなんかそのもう最初のこう内藤組のフォントだけでなんかちょっと一つ上がっちゃったりする部分とかちょっとあるんだけど、あのこれね、なんだろうな、こう正しい言い方じゃないかもしれないけど、 こう映画として撮る以上、その監督をね やりながら撮ってると、多分そのどれだけ真摯に題材と向き合っていようが、今自分が撮ってる絵に感激する瞬間とか、その楽しんじゃう瞬間ってやっぱあるの。で、この映画に関して言うと、多分楽しんで撮ってる部分って結構あるとは思うんですよ。それはあの別に悪い意味じゃなくて、その子供たちと一緒にちゃんと作り上げていくっていうクリエイティビティの楽しさだし、その中でその生まれていく議論だったりとか、そういうものを作り上げようとしてるわけだし、まあ、作品作るのも楽しいことだから分かるんだけど、その多分ね、その編集とか そのタイミングでチョイスされた一つ一つ一つも、その多分ある程度、僕が最初に言ったそのエンタメとしてもある程度見れるような部分っていうのを残しながら、でも同時に社会派映画としてもちゃんとこう成り立たせるっていうバランスの時に、多分内藤監督ってすごくエンタメ志向の監督だと思うから、そこのこうギアを入れる瞬間っていうのが常にどの映画もあるわけ。ミスミソウで言ったらやっぱ後半からのその大殺戮とかもそうだし、パズルって映画だったらそのこうもうあの前半でかなり陰惨な事件を起こした後に後半でそのディスゲームものになっていったりとか、あとドロメっていう映画だと、前半 J ホラーっぽいことをやった後に後半でその幽霊を思いっきりこうボクボクにするっていう展開にしたりとか、要するにこうちょっとギアを入れ替えて一回ちょっとそのフィクションの方にこうグッとこう寄る感じ、だからその、まあ、最近のタランティーノの映画とかが多分近いことをやってるんだけど、そのあっちがそのそれを成り立たせるため その積み重ねみたいなある程度やった上で、その結構まあ割とうまいことギアチェンジをどっかのタイミングでこうボンとやってフィクションでバンと終わらせれる、終わらせるっていうのをやってるに対して、ちょっとこう、まあ、扱ってる題材が題材っていうのもあって、その、フィクションのギアを入れた瞬間にこっちの違和感がちょっとどんどん大きくなっちゃう、
なんかね、今までの内藤エスカ、まあ、俺ミスミスはめちゃくちゃ好きなんですけど、あの内藤エスカ監督の作品って、あでも、まあ、今作で言うとやっぱエンタメとして撮ってるなっていうカットは、まあ、ちょこちょこやっぱあって、特にやっぱ前半のいじめシーンの気持ちよさとか、
まあ、あといじめっ子4人の名前がめっちゃ出るってことは、
ショーン不道徳であることのかっこよさみたいな、そのある種、時計仕掛けのオレンジ的な、まあ、アレックスたちみたいな、あと気持ちよさみたいなのも前半あったりするけど、だから内藤監督ってやっぱ基本的に、エンタメの中で、に問題意識っていうか、エンタメが前提にあって問題意識をその中に入れていくとか、っていうのは結構やっぱ上手い監督な気はしてて、だから三隅さんとかまさにそうだったと思うし、原作って本当に、田舎町で中学、まあ、要はバトルロワイヤルなわけだけど、バトルロワイヤルの中にじゃあでも実際のその10代の子たちが持ってる、なんとなく持ってるモヤモヤとか閉塞感ってどういうものかっていうのを入れた瞬間に、それをちょっと描くものっていうのを入れると映画のミスミスになるわけですよ。それってだからその殺しが単純な殺しじゃなくて、そのお互いにうまくコミュニケートできないことの、要は目に釘を刺すことですらあの映画の中では一つのコミュニケーションに足りてたと思うんです。それ伝わらないコミュニケーション、なんでわからないのっていう、私のことわかってよっていうコミュニケーション足りてたと思うんですけど、でもミスミスって結構実はそこのエンタメの中にその個人のドラマだったりとかリアルな感情みたいなものを入れていくっていうんじゃなくて、その逆っていうか、割とこうドキュメンタリックにかなりその人間の感情とか、いやドキュメンタリーみたいなものが前提にあるところにエンタメを入れていくっていうことになる、多分そっちの作り方だと思うから。でその作り方って俺多分ナイト監督の作品6作品ぐらい見てるんだけど、今まで作ってた作品多分真逆っていうか、そのバランス感でいうとっていう意味では新しい試みだとは思うのね。はい、でさらに言うと今作って、ラストすごいラストにこだわっちゃってるけど、ラストでこの監督が答えを出せてたかっていうとそうじゃなくて、監督もわからない、
まあそうでしょうね、
終わり方をしてる気はしてて、そうでもだからそのでも今の段階での思考のラストがあれだっていうのがなんかちょうど今の俺のモードと合わなかったっていうのは違うんだけど、でなんかそのドキュメンタルなところに、ドキュメンタルって言うと松本になっちゃうからさ、ドキュメンタリックなところにエンタメを入れていくっていうのって、エンタメの中にドキュメンタルを入れていくのとさ、ドキュメンタリックなものを入れていくのとさ、ドキュメンタリックの中にエンタメを入れていくのって一見同じように見えるけどさ、後者の方が全然難しいじゃん、多分。
そうだと思う。
まあ、取り扱いが結構注意になっていく、
そう
ますよね。
でなんかだから、しかもね、是枝監督とか例えば誰も知らないって映画は、ドキュメンタリックなところにフィクション 入れてると思うけど、うん、でもあれはジャンル映画ではないじゃないですか、
うんそうですね、
でも内藤監督ってやっぱり基本的に前提にあるとジャンル映画の人だと思うから、うん、そこで入ってくるエンタメっていうのがジャンル映画になるで、うん、ジャンル映画の中で社会問題だったりとか人間の感情とかっていうのを入れるっていうことはかなりそれによって作られた傑作っていっぱいあると思うんだけど、うん、ドキュメンタルの中にドキュメンタリックの中にそのいわゆるジャンル映画的なエンタメのノリっていうか、うん、その感覚を入れると結構それってそもそも今まで積み上げてきたもの自体をものすごく味変えちゃうというか今まで丁寧に出し取ってたところに、うん、なんか思いっきりなんか大量にこうデスソースドバーって入れちゃうみたいなことにもなりかねなかったりとかするから、うんうん、結構そこの感じって難しいなっていうのが結構だからその教室の中で起こるいじめシーンとかあと間々に入るそのまさにその格好的で言うけど長島哲也的なねあの悪意が
書き込みシーンとか
書き込みシーンとかっていう
のが勢いのある編集カッティングとか、
うんまあ、もちろんあのいじめの途中まで俺結構それは前半の五木君殺すまでに関してはそれが有効に働いてた気はしてて、
う
ん
まあ、ある種の想像体っていうか、う
ん、いじめする時のね気持ちいい感覚って多分あれに近いっていうか多分そのなんか上がってる感じっていうと、うんうん、ちょっと間違ってるよこれって思うんだけど、うん、でも上がってる感覚によってその間違ってるだろこれっていう正常な思考が働かなくなってく感じっていうのはあの前半部分の奄美屋書体みたいな感じで出てくるこう名前とか
書体でもだいぶ違うんだよなんか
ベベみたいな、
ね、あれなんで発注してるのか分かんないけど、まあ、毎回あの書体ですね最初の作品から
なんかこうちょっとベってこう、キラーとかグリムとか出てくる、うんうん、あの感じでこう多分障害者施設にある子供が作ったあのボランティアで作ったかかしみたいなのを、
う
ん破壊してっていう、
あ、そうですね、
まあ、一連のまあ、その加速していく暴力 の、まあ、あの加速感っていうのの気持ちよさみたいなのは結構うまく機能したし、まあ、あとその例えばボウガンを握った瞬間にボウガンの視点になるところとかの、うん、あの高揚感とかはやっぱりそれはあの実際に何か暴力を持った瞬間の高揚感っていうのをかなり出てたと思うし、うん、なんだけどある部分ではやっぱりそのそれまで丁寧に重ねた人間ドラマみたいなの人間ドラマっていうかその積み重ねみたいなのも一気に壊しかねないっていう部分はかなり多かった気は、
うん、主に秋パートだと思うんだよね、うん、なんか夏パートってどっちかっていうと結構その層状態とさらに喧騒みたいなところから、うん、その結論あの結論が、決裁が出て、うんまあ、一応ね、まあ、決心しましたって言って、
うんうん、ボウガン燃やして川に捨てるところまでのリズム感はめちゃくちゃ気持ちよくて、うん、そのいじめて殺しちゃってでっていうところでしかもそこから走って逃げるところまでの、うん、もう本当にこうペッペッペッペッペッペッペッペッっていう感じっていうか、
まあ、音楽も含めて
こう、まあね、こうペッペッペッペッこうなんかこうすごいこうあの加速加速加速していくような、うん、あのテンションが最後殺しちゃってえってなって最後ちょっと引きになって色的にもかなりその青と灰色と白と黒がこう混じったようなその夕方の真っ暗の河川敷のところでボウガンを焼いてガサって捨てるところでそこで そこまでバーって上げてたりするからフッてこう落ちるあそこまでの気持ちよさっていうのはなんかすごいうまく機能した気がするけど、う
ん
う
ん、なんかその後 の刑事がやってきて、うん、あの問い詰めたりとかも含めてなんか割と夏パートに関しては成立してると思うんですよ、うんうん、でその秋パートになってから そのそれこそ引っ越してその新しい学校行きましたってなってからのドラマの作りあれ多分ね
あれ秋じゃなくて半年後
か冬か、まあ、冬パート、
うん、春前ぐらいじゃん
あれ違う半年だから多分冬なんじゃない、うん、夏真夏からだから1月とか2月とか、うん、そのぐらいじゃんきっとで多分そのこれ結構その脚本家の高橋さんがよく言うんですけど、うん、そのやっぱ 後半問題っていうのがやっぱあって物語に、うん、
後半問題とは
物語でけえぞその問題
いやでもねすごい確かにあのそういう映画って多くて、うん、前半ってその物語の発端となる出来事から、うんうん、まあ概ねこう物語ってあのノンストップでいけるんですよ、うん、ある程度まで、うんうん、あのそれこそあのマッドマックス怒りのデスロードとか、うん
はいはいはい、
でもう、まあ、あれはちょっと特殊だけど、うんまあ、でも前半1時間は丸ごとこの勢いでいきますと、うんうん、で後半のやつに基本的にはそこから、どこに向かっていくかっていう話をやっぱやらざるを得なくなってくるから、うん、後半で1回ちょっとギアの入れ方なんか変えなきゃいけなくなるんですよ絶対に、うんうんだからまあ、要するにターニングポイントってことなんだけど、うんうん、その脚本とかでいうところ、うんうん、でそのターニングポイントっていうのをこの映画の場合はその あんまりその明確なターニングポイントをまあ設けない、そのドラマ的なその三幕構成みたいなことやってないからっていうのももちろんあるんだけど、うん、そのあんまターニングになってないから、うん、故にこうなんかもう一回ちょっとこう、まあ、視点を変えただけの同じいじめみたいなのがなんかこうグッと起きて、しかもそれこがそのそこまでは割とリアルなその裁判シーンとか、うん、何いじめシーンとかをやってたのに対してちょっと誇張された形にどんどんそのいろんな世間のなんか競争とかも含めてなっていくから、なんかこうよりちょっとこう乖離していく感じっていうのは、うん、まああんのかなって。そこはやっぱそのエンタメ性とその社会性みたいなのバランスの取り方の時に難しかった部分なんだと思うんだよね、やっぱ ね、
ちょっと勢いをね、うん、
でもなんか 100% で今回今作がエンタメなかったらよかったかっていうと、うん、そうではない。むしろその暴力が加速してきも、うん、気持ちよさっていうのは、うん、ある種それはリアルなものではあるし、それって、うんそね、ドキュメンタリックに描くとなんかその暴力を振るうてる時の興奮って客観的なものじゃなくて主観的なものだから、うんそうね、それってやっぱりそのドキュメンタリックなタッチでは取れないものではあるわけで、ねうん、ただでもそのバランスをどこで入れるかっていうのってすごい難しくて、ね、なんかそのある種本能的な生理的な主観のものっていうのを、うん、その言葉で積み上げてきたものとか、うん、ところにパッ
と、でもさ今作においてはさ、うん、そんなにどうというかさ、こうやっちゃったところやっちゃった行為自体に焦点が当たるわけで、うん、あんまりそのやってる主観にはさあんま立ち入らないから、うん、個人的にはちょっとやりすぎかなとは、うん、山田くんとかはすごい見てて気持ちよかったとか言ってたけど、僕は逆にそのちょっとこれやりすぎじゃねっていうのは思っちゃって、うん、
前半の夏
とかそうそうそう、うん、すごい裁判パートとかはすごい、うん、いいと思うんだけど、やっぱ最初の音楽の使い方とかもやっぱりちょっと過剰すぎる、うん、
トゥーマッチっていうか、
そうトゥーマッチ、
前半俺納得できるんだけど、やっぱ後半のさ失踪パートでさ、割と前半と同じさ、うん、なんか演出になって、ね、でなんかさ、いやこれはもう何あそこでそういう演出をするか否かとかは正直善悪っていうか吉田氏はあんま分かんないんだけど、もっと細かい演出の面としてなんか、うん、なんかさあそこで失踪する時のさ何心理ってなんか、まあ、仮にもね1時間、うん、2時間ぐらい彼と共にしたわけじゃないですか、うん、時間を、うん、割と感情移入して見てて、うん、こういうことかみたいな、なんかその、
それは
このノイズ音楽の使い方とか、
うんうん、あ彼が
暴れたりとか、破壊とか、うん、そこでゲーンってノイズが流れて、うん、もうカット遅くまたドローンが撮影になったりして、うんうん、最初に戻ってんじゃん、
ちょっとスタイリッシュな
写真、うん、あそこに関しては俺それこそのさっき言ったところのそのなんか気持ちよくなっちゃってるのは、うん、ちょっと強いし、うん、多分ねなんか動的なシーンより性的なシーンの方が上手いんですよ、うんうんうん、だから裁判のシーンとかその取り調べシーンとか、そういうこう人がものすごい顔をこう向き合わせて、今この人が一体どんな表情の変化をするんだろうみたいなのをこうじっとカメラ据えてるときはすごいいいですよ。でもカメラが急に動き出したらちょっとドローンとかなんかそのいろんなねカメラを使ってなんかこうアグレッシブに動けば動くほどなんかちょっとこっちの感情と乖離していっちゃって、
それはサービスなのか
って、ちょっと結構難しいのさ、映画である以上さ、なんかこう90分の映画だったら70分ぐらいかけて蓄積したものをさ、うん、20分のあるところで爆発させるっていう流れって、うん、まああるじゃないですか、うん、で、うん、結構まあ映画監督、まあ、それって結構意識的にやるっていうかさ、うん、なんか全然話してないけど、押井守の映画とか最近ちょっといや見てってさ、なんか押井守って最後の15分ぐらいで急にアクションシーン入るんだけど、うん、それまでの
サービス
70分ぐらいってなんかこうずっとまあ、よく分かんなくないんだけど、うん、でもなんかこう、まあ、よく分かんないシーンがずっと続くわけ、うん、それはなんか劇場版のパトレーバーにしてもイノセンスにしても高画機動隊にしても、うん、最後なんか巨大な戦車と戦うっていうシーンが、うん、必ずなんかこう戦車と戦ったりとか、 なんか大量のロボットと戦ったりとかっていう、うん、そういうシーンが、う
ん、ちゃんとエンタメ
するシーン、エンタメするアクションシーンが入るんだけど、その手前ってなんか本当にわけわかんないシーンがずっと続くみたいな作りに、うん、まあ、ちょっと途中でちょこちょこ少しおかずみたいなのもあったり、プチ事件みたいなのあったりするんだけど、うん、基本的になんかよくわかんないシーンについては、うん、最後はやっぱお暴れすればなんかとりあえずなんかしかもパトレーバーとかってさ受注されて作ってるっていうかさ、うん、原作ありの話だからさ、うん、なんかこうなんとなくエンタメとして追われてるような気がする、うん、
まあ、一応その最低限その
最後暴れたからみたいなあるんだけど、うん、でもなんかやっぱ 性的なシーンと動的なシーン、特にこう内藤監督多分それ結構意識的じゃないですか、うんうん、なんかそのここまで積み重ねてきたものをここでギアチェンジすることによって、うんうん、気持ちよくしてるっていう、うんうん、そうですね、なんかでもそれってやっぱ今作だから難しかったりするよね、
う
ん、なんか
そのそうだと思う。でもミスリソーとかも思い返してみると、うん、多分その本当にアグレッシブに撮ってるとこってあんまない
よね、うん、そう、うん、結構性的なシーン多かったんだね、
う
ん
う
ん、
まあ雪降ってたりとかするから、うん、そんなアグレッシブに動けないのもあっただろうけど、うんうん、基本その、まあ、それこそなんかそのなんか西部劇とかじゃないけど、うんうん、なんかそういうこう、うん、いつ誰が動き出すかの緊張感で持たせるみたいなのはすごい上手い、うんうん、し今作も僕すごいハクビだなと思ったのは、うん、あのキラ君役 の, あの上村優君って子なんですけど、うん、あの子多分撮影当時中3とかだと思うんですけど、
ヤギラってましたよね。
ヤギラ君と何が違うんだろうと逆に分かんない
んですよ。ヤギラ族っていう
ヤギラ顔あウィル・ポルター顔のね、感じで、ヤギラ顔なんだけど、
ね、あのなんだっけあれ是枝監督の家族、
はいはい、
万引き家族のさ、あのヤギラ2世いたし、でなんかヤギラ2世とさ、あの元祖ヤギラとさ、今回のキラ君ってさ、これなんかこう
みんな同じ属性の
ヤギラ族だよね。
同じ村に多分住んでるんで、ね、ロード・オブ・ザ・リングとかあったら、まあいいんだけど、あの子の、あの、いや、あれ、どこまでが完全に演出されてて、うん、どの程度、そのあの子のこう演技判断みたいに委ねてるのか、全く分かんないけど、うん、あのさ、2回目にボーガンを突きつける時の、うん、あの、結構顔のドアップ、まあ、この子の顔のドアップって何回かあるんだけど、うん、毎回、結構、本当、絶妙な表情してて、うん、一番最後のあそこの顔のドアップの時に、本当にわずかにだけあの顔ピクって動くんで、ね、うん、でその顔ピクって動いた瞬間のあなんか感情が、うん、なんかその要するにこればっかりは言語化できないな、それこ その議論とかでその言語化しようがない感情みたいなのが発生してる瞬間みたいなのがちゃんとこう、うん、あの子の演技の中にはちゃんとあって、うんうんうん、そうだからなんならあの顔で終わってもいいぐらいの顔をちゃんとしてるわけ、
う
ん
う
ん、
そうね、
じゃ顔の説得力が
めちゃくちゃある、ね、うんが故にだったらもうその顔信じて、うん、顔で終われる映画だと思うから、
うんうんうん、そうね、顔で終わる映画、うん、
顔役者
でもさ、それさレミゼ
やっぱそうなんだけど
それレミゼ
だよ、いやだからこの映画作ってる時点で別にレミゼ見てるわけでももちろんないし、うん、でだってあの映画がちゃんといい映画なわけだから別に同じ終わり方としてもたまたま、ねね、あの本当にやっぱいい映画を目指すとこういう風になるんですね、済むと思うんだけど、
いや客先に向かってこう棒がかかって、そうそうそう、そういう映画かって思うけど
いやまあだから
みたいなで終わる、
あれでも観客棒が向けるシーンって明確に観客の方に向けるかって毎回でしたよ、
うんうん、いやだから結構最初のあの河原で棒がのシーンが俺もうマジで見てらんなくて、うん、なんかもう何先端恐怖症の人これ超辛い
な、あ確かにね、
だからカメラ当たるわみたいな、
そうそうそう、
あれどうやって撮ってるのかね、う
ん、あまあ、あのカメラは望遠とかで撮ってるんだと思いますけど、あの、うん、あのカメラの射程にないところで当てるようにしてるんだと思うんだけど、その長めの長々とかで撮ってる
から
、
結構
なんかさ、あの
河川敷とかあれだけどさ、うん、あのハイビルの中でやるときとかって結構限られてるもんね、あれね、
そうですね、うん、あれはあのハイビルに関してはちょっと分かんないけど、
なんかめっちゃシールド持ってるカメラマンがこうやったんじゃないですか
単純に多分アングルの問題っていうかその見え方だけの問題だと思うんだけど、その望遠で撮ってると基本的にあの見てる以上にすげえ離れて撮ってると思うから、うん、下手したら本当10メートルか20メートルもっと離れてたりとかすると思うんですけど、
望遠描写は全部俺すごいなと思う、うんうん、すげえってちゃんと怖いね。
あと個人的にはあの日本の映画で泥、うん、あのさっきの言ってることとちょっとここだけは変わっちゃうんだけど、うん、日本映画でドローンの撮影すると鼻じらむこと多いじゃないですか、はいはい、うん、でもミスミソもそうだったんだけど、うん、内藤監督のドローン撮影って全然鼻じらまらないから、あ普通になんかなんて言うんだ、ハリウッド的な、うん、豪華なカメラワークとして ドローンが、うん、あの用いられてるから、そこはすげえ毎回すごいなと思う。
いや俺でも今作のドローン割と鼻じ
ら、まあ、なんか、うん、結構場所によると思う、なんか俺はね、うん、最後暴れてからの、うん、あれ暴れしいよね、母親とのカットも間に入るから結構なんか言いたいことはかなり明確に伝わってくるっていうか、うん、してると思ったんだけど、最後ドローンバーって引くじゃん、うん、てかあれは結構ね、
あれでいいっていう、その手前までの、うん、あの街を見せる時と
か、ね、うんうん、いやだからそれってさ、ドローンがうまいっていうのあるけどさ、街の捉え、街自体の設定が多分うまいんで、うん、なんかその、うん、ミスミソの時は雪に閉じた街をドローンだったしさ、今回もまあその多分あれ日野とかあっちの方だと思うんだけど、うんうん、なんかやっぱ 河川敷沿いのなんかあの町っていうのとかをやっぱドローンで撮るのうまい、なんかそのやっぱ場所自体の選び方がすごいうまい感じがある
ロケーションは毎回すげえなんか本当にちゃんとめちゃくちゃこだわって それぞれのロケーション作ってるんだろうなっていうのをまあ伝わってくるし、だから本当にねあの静かなシーンに関して言えばマジでこうだからわかんないけどワークショップやってる段階でもうそのこの子どもの演技を完全に信じてやるっていう方向でもしやってたらそれはそれで結構見どころのある映画だったと思うんですけど、別に信じてないからああいう演出したわけじゃないかもしれないけどね、なんかそこはちょっとだから今回に関して言えばそのエンタメしようとすればするほど上滑りしていく感じっていうのはまあ確かにちょっとそれはあるかなと。
それなんかこう多分今ここで議論したことも含めてまあ今作って監督も役者も含めて考えながら作ってて、見た人も考えなきゃいけない、考えるっていうか考えるってことに巻き込まれる映画だと思うから、なんかそれの意味ではすごい成功してたんだけど、まあ、そこに入るエンタメの部分に関しての是非っていう議論はちょっとなんかノイズの部分と
別にあのそうこの作品のその価値を現じるって意味で別に言ってるわけじゃないけど、一本の映画としてその観客としてある程度見てた時にあそこの感じはちょっとなんかこうしてるともっと良かったよねっていうのはまあなんかこういろいろ言いたくなる部分はある。俺あのいじめのシーンに関して言うと、その手前に議論シーンあるじゃないですか、俺あそこまでの議論をさせるんだったら、逆にそのクラスメイトが殺人あのいじめの殺人首謀者だったって件明かしてからの議論とかだったら、いやこの子が悪いだけじゃなくていじめられっ子にも問題あったんじゃねとか、要するにこう第三者が本人について議論している場に立ち会ってとかだったらまた全然その違う当事者性の話になってたと思うんだけど、なんかその場に加害者がすでにいる段階で他のそのもうちょっと抽象的ないじめについての議論をしていてっていうのって、
あれってさ担任の先生は知ってたの？彼が
一応知らないんじゃない？あどうなんだろうね、知ってるかもね、
知ってる、まあ、でも多分なんか先生
あの後名前
違うとしてたから、
でもまあまあ僕ちょっとねそこら辺は分かります、
まあ、悪いタイミングでいじめの議論になっちゃったと、
まあ、あと、まあ、あと議論じゃなくて先導される形になってるからな、後で、
ね、なんかちょっとこういじめがエスカレートするっていうことについての説得力はちょっとこう割とインスタントにこう、ね、進んでるから、まあ、余計その悪意性みたいなのがなんか際立っちゃったりとかしてるし、だからその難しいんだよね、あの生地そのリアルな題材を使ってリアルな人間のその実際に起こったエピソードをさ配置しながら進めるからさ、そこはリアルなんだろうけど、そこに至るまでの流れっていうのはその映画におけるフィクションの部分だからさ、そのフィクションのブリッジがうまくいかないとやっぱそれだけでいやでもこうはなんねえんじゃねえのみたいな風にはなるし、
なんかね、あとやっぱドキュメンタリックに撮ってるのの中にエンタメが入ってるっていう時は結構なんかそこにミラクルが起こんなきゃいけないっていうかさ、あのエンタメが入ることによってあの実際にはたどり着かない結末に至ってくっていう、なんかそこの跳躍が気持ちよかったりもする、だから今回ってエンタメの要素は入るけどでもまあまだ議論の途中っていうか、映画のそのファンタジー力によって飛躍する、まあ、それも真摯さだと思うんだけど、
なんかね、
っていうなんかすごい、なんかだからあのいい悪いじゃなくて、あの映画なんだけど映画の中の何なのかはよくわからないっていうか、娯楽作ではないと思うけど、娯楽作じゃなくもないっていうような、結構なんか不思議な、なんか正直どのバランスで撮ったらいいかも含めて監督自身思考してる途中のものっていう感じは、
なんかそうなんだよね、なんかあのさこう多分少量完全行ってからの内藤監督作品って基本的にそのいや全部面白いんですよ、で全部そのちゃんと今回の作品につながるテーマをほぼ一貫してずっと描いてるし、まあ、多分その今後また少量のやつやるときに必ずそういうのが入ってくると思うし、そこが一番面白い部分なんだけど、何なんだろうね、この原作ありとか あの少量作品やってる時の方がちゃんと社会派メッセージみたいなものが割とストレートにちゃんと伝わってく くるのに対して、ガチの社会派ものその先生を流座させる会と今回流座された子供たち見てると、なんか逆にそのバランスとしてはむしろこうちょっとこうなんだろう、スッと入ってきづらい、
なんか、ね、なんかでも結構そう、それはあるね、なんか、 こうなんかやっぱ結構
これ結構やっぱ娯楽作の人なんじゃない、うんうん、やっぱり
なんかパズルとかの方がよっぽど人間のその悪意とその悪意だけじゃない部分みたいなのを描き分けて、僕そのパズルめちゃくちゃ好きなんですけど、あのよくデスもゲームものからここまでのその悪意の部分とそのそれをやっちゃった後の人間の顛末みたいなのを描けたなって思ってるんだけど、それをやってた人がいざ本当にリアルな話やろうとするときに、あ、こう、まあ、でもこうなるかっていう部分は確かに、
先生の流産させる回のはまだもうちょっとあの結末っていうかさ、あの
ぶん殴ってもらうからね、
エンタメしてる気がするんだけど、本作に関してはなんかもうちょっとこの答えを出さないっていうことが一つの真摯さになって作ってる気がするから、でも原作ありで作るとさ、その終わり方はできないじゃん、うんうんね、
絶対に結論は、
そうそうそうそう、ってなってくると、なんかいつまでも考えてもいい状態で作ると、
うん、
なんかそのすごいこうカオスな状態になってしまうっていうか、うんうね、なんか明確に、うん、でも感情なんか先にこういう風な結末に至るっていうのがあった時に、うん、じゃあこの人はどういう感情で動くんだろうっていうのを、
うん、
リアルに考えていくっていうのは、うん、なんか分かんないけどね、うん、なんかすごいあのめちゃくちゃできるんだけど、
うん、
その人物がどう結末に至るかの部分も含めて作っていくってなると結構、
うん、
なんかそれは逆に紳士すぎるのかもしれないけど、
うん、多分ジャンル映画的な方が最初にあった方が落とし込みやすいというか、う
ん
う
ん、そうだね、なんかそこの感なんかその流れが決まっててそこに感情を当てはめていく方が、その感情が先にあってその物語を後からはめていくよりも多分そのすっと、
うん、
その感情についてフォーカスしやすいのかもしれないですね、うんうん、それなんか僕が最近読んだその三宅龍太の乗り物映画の方が、うん、乗り物パニック映画の方に入れるとよりその感情とか人物にフォーカスしやすいっていうのは多分近いと思うし、うんうん、あのなんか今回比較対象としていいのかどうか分かんないけど、うんまあ、同じ映画美学校 の、うん10期と11期かな、うん、とかであの三宅翔監督が、ね
うんうん
まあ、いて、だからライト監督のがちょっと先輩なのかな、うん、になると思うんですけど、同じワークショップで中学生扱ってる映画で、ワイルドツアー
と
か全然テーマ違うんですよ、全くその比較するそのジャンルの映画じゃないんだけど、でもそのワークショップで中学生やるって言った時 の、 その演技プランっていうか、そのどう中学生っていうものを捉えてそれを見せていくかって言った時の、あ、今回その上村君とかめちゃくちゃ素晴らしいと思うけど、そのなんて言うんだろうな、ワイルドツアーみたいに中学生撮れてると、
うん、
もっと辛かったろうなっていうのは、
ね、ワイルドツアーは ね、
そうね、
ワイルドツアーはちょっと特殊だ
から、まあ、特殊なんだけど、あそこまでなかなか普通にあれ多分あの環境であの 三宅さんがああいう風にこう、ね、撮るっていう風にしてる、ああいう題材の映画だから別にその単純比較できないし、うん、あのままコピーができないとしても、なんかこうあれって今の中学生がちゃんと見えてくるじゃないですか、うんうん、ちょっとこう、まあ、フィクションにより落としてるからっていう、その作家性の違いではもちろんあるんだけど、やっぱこう2017年の今の中学生が実際に参加してアイデアとか出してるって言ってるから、なんかこうもっとこう、あ、今の中学生がやってるいじめとか、今の中学生のなんかこう感情の推移とか仕草を見せられてるっていう風になるのを、だから多分俺がその上村君 の、 その顔の芝居の一瞬の表情になんかドキッとするのって、多分あんまり言いたい使いたい言葉じゃないんだけど、 そういう身体性みたいなものにこう代表されてると思ってて、ワイルドツアーってやっぱあの子たちの身体性が一番のエンタメの部分だったと思うから、
ね、あの許された子供たちに関してはなんかそのテーマっていうか、その映画の前提として彼らが話したりとか考えることによって、
うん、
あの体の動き自体もやっぱりその、
うんうん、
変わっていく部分ってあると思う。だからワイルドツアーってかなりそのストレスがない状態っていうか、
うん、そうですね、
あの自由、むしろなんかこう放り出された状態の中で、
うん、
無意識に出てしまう、うん、なんか人と人との距離の間での、
うん、
空気感の中で生まれる、
うん、そうね、
緩い空気感の中で生まれてくる、
うん、
まあ、緩いって言うとまた違うのはさ、
うんうん、
好きな人の前に立った時とか緊張するから ね、
そうね、
でもなんかそのでも対人関係って人と人とのこの人とこの人の間に無意識のうちに出てきてしまう所作みたいなものがワイルドツアーだと思うけど、今回ってかなりその話すことも決まってるし、
コントロールしてる、
そうだし、なんかやっぱこう内容的にもこう 体が自由に動くっていうのは結構内側に向かっていくっていうか、うん、動きに、
うん、
つながりづらい思考をしていくものを与えられてる話だと思うから、う
ん、簡単にそのあのようにはできないけど、うん、でもなんかさ要するにこう本人たちに考えさせて演じさせられていくわけじゃない、
うん、
って言った時になんかこう多分ちゃんと演技しすぎてるっていうか、
うん、
そういう意味では結構かっちりと取りすぎたことによって、要するにこう、うんね、その議論シーンとかの方がよっぽど、うん、
でもスイッチ入るよね、演技のスイッチ入ったなってい
う
の
は、なんかあちゃんと芝居してるなって、まあ、それはそれでいいところだとは思うけど、うん、本当のポイントでこの子あでも今この芝居をバシッと決めてるっていう瞬間のその表情にフォーカスするのは全然ありだと思うんだけど、それ以外のところってドキュメンタリーとも違うけど、
うん、
ああいうこうあこの中学生今カメラの前でお芝居してるぞっていうのが、うん、むしろ出ちゃった方が、
うん、
今回の関してはなんか自分事っていうか、
うん、
この世のどっかで起きてることのようにちゃんと思えると思うし、
うん、
あの子たちの人格ってもっと見えると思うんだよ、うん、ワイルドツアーの子たちってだってどんな脇役の子だったとしてもある程度こう人間性みたいなのが見えるけど、うん、今回の子たちがどうしてもちょっとかき割りの子が出てきちゃうのは、うん、そういう部分、
う
ん、そのコントロールした部分の、
うん
そうね、
でもなんかコントロールの主導権はカメラも含めてさ、
うん、
かなりやっぱライト監督にある感じの人が、うん、なんかその、まあ、っていう言い方をするとさすげえめちゃくちゃ考えていってるみたいなことになっちゃうけどさ、ワイルドツアーはさ文字通りカメラの主導権をさ、うん、子供に与えてたじゃん、
まあまあ、一応そのもちろんカメラ自体はあの監督自分で回してるし、うん、演技プランとかも一緒に考えてちゃんと演技してるんだけどさ、うん、でも結局そのカメラの前に立たされることの居心地の悪さ、
うん、
後藤
うん
ね、演出しちゃうっていうのは、まあ、恋愛の居心地の悪さとかを、
うん、
そのカメラの前に立たされる居心地の悪さと重ねて撮ってるから、うん、結構イレギュラーだし、うん、あんなことは多分普通の映画で普通はできないから、うん、難しいんだけど、だから2ヶ月ワークショップがっつりやってめちゃめちゃ役とかそのなんていうの関係性とか感情みたいなものとかあるいは下手したら内部監督の考えみたいなものも含めて、うんちゃんと共有した上で作り始めてるのってすごい幸せな作品なんだけど、うん、もしかしたらそんなことしないで、
うん、
もう毎日撮影日みたいな、
うん、
だから半年間の撮影日があるとしたら半年間可能な限り全部撮影してその中から本当に使える部分だけ使うぐらいの、
うん、
だから、
うん、
あの6歳の僕が大人になるまでとかの、うんまあ、
使い方とかでさ映画の全部の尺からするとさ、うん、子供たち同士のあれこれって言うほど多くない
多くない、
うん、でもなんか言うって実際の子供にとってさ、
うん、
同級生殺しちゃうっていうことはさ、うん、リアルではないじゃん、うん
まあね、なかなか
そのってなってくるとやっぱそれってワイルドツアーとか6歳の僕みたいに等身大の少年、
うん、
なんか自分の中にも殺すかもしれないっていう感覚があるのはわかるけど、
うんうん、
でもそれと実際に殺した人を演じるってなってくると、うん、ちょっとそれってやっぱ想像の部分には入ってくると思うから、
う
ん
う
ん
そうね
うん、それは難しいですよね、
うん、完全に、ね、そういう風にはできないし、まあ、それやっちゃうと結構その演じる側の心理的な負担みたいなのもちょっとでかくなっちゃうっていうのがあるんですよね、
まあ、とじゃあでもちょっとももこちゃんちょっとしんどいっていうのはさっき田中も言ってたんですけど、うんまあ、それはちょっと、う
んあの子ね、
分かるっていうかなんかそのやっぱあの内藤監督ってやっぱ女性使ってでその、
うん、
女性がじゃないんだけど、
うん、
その生理的な部分での気持ち悪さとかを演出するのって、うん、まあ女性だけじゃないんだけど今作で言うとだってその主人公の肌がちょっとかさついた感じとかって、
うんうん、
あれ結構うまいなとは思ってて、うんうん、なんか単純に主人公って見た目見るとイケメンなんだけど、
うん、
なんかちょっと皮膚が焼けて、うん、あの日焼けして剥がれてたりとかするっていうのを、うんうんそのままちょっと薄汚れた感じで見せるっていうのが、
うん、
なんかより彼をちょっと獣っぽく見えたりとか、
う
ん
そうね、
する瞬間がそれうまいなと思うんだけど、うん、なんか結構今回前半でちゃうと言うと結構やっぱ女性ってかなり存在感として強くある気がしてて、
うん
ね、かだからその明確に言うと、まあ、明確に強いベクトルとしては彼をある種閉じ込めていこうとする、
うん
まあ、それは世間が拒絶するからでもあるんだけど、
うん、
彼を閉じ込めようとしてくるしある種その自分の子だ守らなきゃっていうところから、うん、だんだん、ある種の狂気に近い状態に、うん彼女が狂気なわけじゃなくて、
うん
状況として治らなきゃっていうところからだんだん狂気に近いものになっていってしまう母親っていうのと、うん、そこから連れ出してくれる存在としてのももこちゃんっていうので、うんうん、大きい意味部分ではその2つの女性性っていうのがあって、でもう一個言うと実はそれを外側から見てるあの被害者側の母親っていうのがいて、うん、で実はその被害者側の母親が世間がその殺人鬼として見てるのとも違うし、ま、私が守らなきゃって思ってる息子とも違う視点で、うん、一人の子供として彼のことを見れてて、うん、あなた何が悪かったか結局分かってないんでしょっていうかなり実は確信に近いことを言うのが被害者側の母親で、実はそこで憎しみとかじゃなくて、うん、憎しみはもちろんあるんだけど、実はそれを超えた先にある、うん、あのフラットな視点で、うん、彼を一人の子供として見れてる視点だなって、
何に謝りでしょ
う、そう、うん、何が悪いか分かってないでしょっていうのと、うん、あと裁判の時にお母さんの方は、うん、あのこの子がかわいそうだと思います、うん、その刑を受けるその謝罪をする機会を奪われた彼がかわいそうだと思います、その加害者のことをかわいそうだと思いますっていう、結構その2つぐらいなんだけど喋るのが、うん、結構それって実はかなり客観的に、うんうん、あの彼のことを見れてて、しかも彼がまともな大人に成長するには彼女の視点とか実は一番必要だったはずなんだけど、うん、でなんか3つ女性の視点ってある気がして、でも映画本編の中としてはその彼を閉じ込めようとして、ある種でも俺は最終的にはちょっと恋人っぽさすら感じた、うんうん、なんかその母親っていうものと、うん、でもそこから連れ出してくれる存在としてもモモコちゃんっていうのが、なんかでも実はどっちもその主人公のどうしたらいいかわからない暴力性っていうか、ボイが働いてしまったことに対するどうしたらいいかわからない衝動とも違うんだけど感情みたいなものを受け止めてくれる存在としての母性としてその両方があって、ただそのももこちゃんっていうキャラクターっていうのが割とその彼を連れ出してくれる女の子っていうちょっとやっぱ役割を与えられた存在に見えてしまって、でだから彼女に対する甘えみたいな、うん、バブイみたいなのが結構なんかどうなんだろうっていうか、桃子ちゃん自身はどう思ってるのかなっていう部分っていうのが、う
ん、あんま正直ね分かんないの、桃子ちゃんの気持ち、
う
ん、
そう
なんか分かんないけど、すごい内藤映画っぽい子なんだよね、うん、なんか演劇部のあの金髪の女の子の、うん、しかもちょっとボソボソした感じでしゃべり方の子、うん、なんか知らないけどああいう子いたよなっていうのはあるけど、
桃子ちゃん初登場シーンさ、まあ、これは別にあの映画のテーマとかじゃなくて単純に面白かったんだけど、うん、ありがとうございますありがとうございますって桃子ちゃんが言ったのシーンなんかあれは俺爆笑したけど、
ここまで
ここまでなんかいじめとか阻害ってここまでやるのみたいな、まあやるんだろうけど、うん、
まあ、でもまああれに関してはね、多分彼女がいじめられるきっかけというか、多分そのクラス内の世論を作ったのはあの二人っていう感じに、まあそれもどうかと思うけどもなっちゃってるからね、多分そうだよね、
委員長グループね、
うん、だと思うんだけど、なんかでもその桃子ちゃんっていうキャラクターに結構なんかそのよって主人公がその罪に気づいていくとかもあったりするんだけど、なんかその役割を女性に担わせるっていうのって結構なんかそのちょっとずるくねって気はしないではないっていうか、なんかそれが女性であることっていうのがなんかっていうのはね、ちょっと
急にね、なんか罪の共有分かってあげる逃避行ジャンルになっているんでね、まあそこが一番だから、その何あの安心して見られるパートであるんだけど、
ちょっと綾波っていうね、まあ、綾波ってるっていうか、そのさ、あの
人殺したことあるって本当
なんかね、都合よく理解して
くれてるんですよ、人殺しといてよかったとは言わないけど、うん、あなんか、ね、人殺した後で一番いいじゃんみたいな、
彼女もいじめられてる存在ではあるからっていうので、うん、まあ、そのクラスの中でいじめられてる2人だからっていうので、うん、その2人が結びつくっていうのは、うん、まあ、分かりやすくはあるんだけど、うん、なんかでもすごい主人公にとってある種都合いいキャラクター、うん、悪いけどね、都合いい女の子に見えてしまう部分はあるよねっていうのは、う
ん
う
ん、最初からだっていやだから、マジで見え方としてはキラ君がイケメンだから、うん、なんかそのクラスの静かなイケメンに恋してる女の子のようにさ、うん、配慮来るじゃない、うん、最初別に来る理由ないんだよね、うん、本来は、うん、あの子ってあの助けられるのってもっと後だから、うん、まあ、なんか単にこう自分の方に目を向けてるように見えた子がいてその子のところに来たってことなんだと思うけど、う
ん、まあ、でもなんかその何あの本当にひどい目に遭ってる人がなんかその殺人鬼的な、うん、なんかある種のダークな力にこう惹かれていくっていうなんか気持ちもわからんでもないけど、
なんかまあね、ちょっと人が、うん、その2020年に見る映画としてはちょっと古臭い
描き方とも言えるとはね、うん、思います。
どうしてもなんか映画上必要な役割を担わされた子ではあるじゃん、うん、なんかその彼があそこで、うん、その多分大事な自分にとって親以外のもので大事な人っていうのを見つけることがさ、最終的に自分がいつき君を打ったっていうことがどういうことかっていうのを気づいていくことであるから、なんかその役割を担わされた子ではあるんだけど、でもなんか彼女はどう思ってたのかって、まあ、結構無意識に彼を受け止めすぎるっていうか、最後やっぱあのキャ君が引っ越して以降さ、なんか空き地に最後残されたさ、うん、ハイビルに残されたモーゴちゃんがこうなんとなく物上にそこから外を見てるっていうカットで終わるけど、うん、おめそれかよお前ってさ、
カチカチってライターつかない、
火がつかないみたいなさ、ね、お前それかよみたいなさなんかそれすげえ都合いいだろみたいなさ、
まあね、普通のかっこつきの普通の映画だったらなんかエモいみたいな、
まあまあ、
なるはずなんだけど
ね、ちょっとね松女感っていうかね、うん、ってなってて、なんか、ね、それはちょっとねなんかこう立ち悪だよっていうかなんかね、うん、ちょっとなんかうんっていう気はした。
あれ女の子でやっぱ一瞬出てからの空手の女の子が一番最高でしたけど、
ね、ああ謎のなんかね
ここだけ
空手じゃなくて多分ボクシングだと思う、
うん、あそうだボクシング
クローム
クロームってはね、なんかいやだからでも多分ねあるんだよね、なんか、うん、あまりだけどさ、うん、なんかこう基本的に女の子の描き方って結構かき割りなんですよ、
うん、
毎回あの、まあ、ミスミソに関して言えばもともとのプロットラインがある程度できてるところにこう感情をはめてってるから、うん、もうちょっとこうちゃんと誠実に描けてると思うけど、うん、基本だからそれこそ先生をリーダーさせる回でもそうなんだけど、うん、なんていうのかな、なんか女の子グループの描き方はまあ、いじめっ子がいてとか、 なんかこう、うん、この子はなんかこうそういうちょっと、うん、あの調子こく感じの子でとか、うん、あの新しく転校した方のクラス の、 あのいじめっ子女の子、はいはいはい、女子4人組みたいなさ、
なんか邪悪なおはさみたい
な、なんか嫌なミニモニ
あの子たち嫌
なミニモニ
なんか分かんない、女王の教室の名前のつかない子供たちみたいな感じいるじゃないですか、
うん、でも伊藤沙莉だよね、女王の教室でいうところ
の、ねなんか、うん、で伊藤沙莉よりももっとなんか、うん、名前のつかない感じでしたけど、うん、なんかあの感じの子たちの描き方もちょっとかき割りだと思うんですよ、やっぱ、うんうん、
てかあいつらのやってるいじめがさ、なんかこれ客笑っていいっていういじめなのかっていうくらい、なんか
ちょっと古臭いっていうか、そのあまりにもテンプレいじめを露骨にしすぎるんだけど、
ほら浮気吐きなよみたいな、
でやっぱね俺男子生徒の描き方に関しては、まあ、監督男だからそうなのかもしれないけど、うん、やっぱそこにおけるパワーバランスとかっていうのはある程度、うんうんうん、まあでも実際男子のパワーバランスって結構こういうことあるよなっていう程度にはそのちゃんと毎回
ね、なんかこうパワーバランスベースだよね、いやミスミソはちょっと違ったんだけど、うんうんうん、まあ、ミスミソも男の子の中はパワーバランスベースで描かれてたけど、うんうん、なんか女の子ってミスミソはパワーバランスベースだけじゃなかったじゃん、実は、ね、あの、うんうん、パワーバランスベースでできてる女の子と、うん、でも実はそうじゃないところでのつながりを持ちたいって思ってる子っていう描き方をしてて、
なんか原作にあるさ、その要するにちょっとフィクショナルな浮いたセリフをさ、うん、そのちゃんとリアルの感情に落とし込むための努力をいっぱいしてるじゃん、うんうんうん、
それこそ記者力がね、やばかった、ルミちゃんとかのさ、
そう ね、
ね
とか、あとあの
食べられなくなっちゃうよあんたの大事なバーベキュー、
あれをちゃんとこう
あれすごく
ある程度たまげの人間が言って大丈夫にする、
うん、感動しましたもん、すげえみたいな、
食べられなくなっちゃうよって、
あとあのあれですよね、
ヘイって言った、
あのそれこそあの防寒はい、組のさ、あの男性とかさ、ね、そうなんかやっぱり人間が標的だと緊張するかいみたいなさ、あのセリフをさ、名前の人間にちゃんと言わせるためのキャラ設定を、別にこいつは中二病なんですみたいなのさ、なんかそういうのをこう一つ一つに対してちゃんとやってたんだけど、うん、今回やっぱそれが逆になんかないことによってさ、うん、なんか意外とこうみんな書き割りだよねって感じで、うん、
ちょっとリアルな子に見える分、うん、そこにちょっと役割を与えると、うん、それが、うん、どうしてもなんかタッチが違うっていうかさ、うん、あの漫画タッチで描かれてる人が言うリアルなものってリアルに見えるけど、うん、なんかもうめちゃくちゃこう、うん、ね、あの写実タッチで描かれてるキャラクターが、うん、なんかこうちょっと漫画チックなセリフを言うと、うん、おうみたいになるって、うん、まあ別に漫画チックなセリフを言うわけではないんだけど、
うん、あそんなのないけど、でもやっぱちょっと書き割りっぽいこう、うん、言動をね、うん、するとなんかどうやっても、うん、なんかそうかな、人間ってそうかみたいなことはやっぱちょこちょこ出てくるよね、うん、なんかだからそれで言ったらね、なんか不良描写っていうのも結構カピアリっぽくて、うん、だからなんかね、あんまこういう風に言うとあれだけどさ、なんか内藤監督自身が多分その不良少年の動き方みたいなのに対して、うん、多分そこまでこうなんていうかディティールが伴ってないというか、うん、 あんまり嫌だけど、多分小林雄一監督とかって、はいはい、不良がする何かみたいなのって、
だからあ
の
小林さん
と中島ってなんでお前その悪意
小林雄一と井筒康幸は、
あ、井筒さん、
あなんかやっぱね、多分ちょっとね近いところにいる人はね、
まあまあまあ、
不良身体
性うまいよ、
あの不良、そういうところね、
不良身体性うまいし、あの井筒監督に関しては、うん、あの言葉遣いとか、うん、ユーモアとかの部分っていうのが多分、うん、あこれ近くにいる人のセンスだっていう感じが、うん、しかも井筒監督に関しては特にその大阪のヤンキー、うん、あの大阪の不良みたいなものを、うん、描くその身体性みたいなのはうまいし、なんかそれが体現できる役者を連れてくるのもうまい、
うまいし、まあ、そこでのパワーバランス感っていうのもなんかこう、まあ、よりあ多分こうなんだろうなっていうのがこうもう直感的に分かるさ、描き方はやっぱ、まあ、一応してると思うの、なんかその実際の映画が、ね、好きか嫌いかとかも置いといて、そこの部分でやっぱりそのちゃんとこう、その実際に見てるからできるってもんでもないとは思うけど、まあ、やっぱちゃんと見てるからできるんだろうなっていう、こう、うん、描き方はしてると思うんだけど、やっぱどうしても不良少年たちが河川敷に集まってなんか悪さをしてますって言った時の描き方が、まあ、せいぜいがそのタバコを吸って、まあ、ビールとか飲んで、かかし壊してみたいな風になった時のこうなんか多分もうちょっとあるんだよね、なんかその彼らなりの、
なんか俺あの感じに関しては完全に不良じゃないぐらいな感じの人たちがする暴力だなっていうののリアリティもあったけど、なんかそのもうなんか結構ちゃんといじめする中にもちろんヤンキーもいるんだけどさ、でもなんか割とこういじめするグループって、いじめするグループっていじめの中にいる人ってさ、不良だからするっていうんでも、もちろん不良をいじめはするんだけど、なんかねそのむしろてかクラスによってはいわゆる不良っぽい不良がいないクラスとかある、うん、俺学校そう、違うことだったし、
まあ、てか普通に野球部とかサッカー部のやつが、うん、まあ、裏でその悪いことをしてるっていうのは、うん、それは別に不良ではないけど、うん、悪いことはしてるみたいな、
なんか高校とかに行くとさ、うん、いろんなところからさ集まってくるからさ、うん、なんとなくあの他の学校にはちゃんとした不良がいたんだなっていうことが分かってきたから、うん、なんか俺が不良だと思ってた人たちって比較的ちょっとやんちゃしてたってだけであって、うん、多分いわゆる不良的な、そのやっぱ酒飲むとタバコってさ、うん、めっちゃ不良っぽく思うけどさ、うん、なんか中学校とかでさ、中学校で酒飲むタバコ吸ってさ、まあ不良じゃない子でもしたりするじゃん、
うん、別にやってますよね、
うん、なんかそのぐらいのリアリティな感じはね、うんうんうん、そう
なんかね、そこら辺はちょっとどうなの、なんかだからまあ、実際それやってるし、まあ、もしかしたらあれがリアルのかもしんないんだけど、うん、なんかあの子がそれこそとかその川崎のね、あの11の事件とかの加害者になった子のテンションといまいち一致しないっていうか、なんか俺実際にかあの中1の川崎のあの子が本当にね画面の中に出てきたとしたら、やっぱもうちょっとなんか違う説得力のある、
牛島ってる、牛島って
る、牛島なんかそのガチの悪でもないけど、なんか実際その不良のカーストが一番下にいたらしいんだけど、でもカースト一番下だとしても不良は不良だから、なんかっていう子が持っている、うん、あこいつ一応悪いことをちゃんとなんかある程度こうして、うん、なんかこうなんかのきっかけでそのブレーキが壊れちゃった時に、うん、なんかそういうことするんだな
ってい
う、
バーベキューバーベキューになっちゃ
う
よ
なんかね、そういう
ちょっと何その俺ちょっとその事件あんまりちゃんと調べてないから言うのはあれかもしれないけど、うん、もうちょっとなんか地域差別的なさこととなんかさ、うん、関連付けられてさ語られたじゃない、川崎だから不良の少年が多くて、うん、その中で起きた事件なんだよみたいな、
うん、とかね、なまあなまあ、本当ちょっとしたことだと思うんですけど、きっと、うん、
だ今回だからあれってさ神奈川県のまた別の地域で、うん、川崎ではない、
全く描かれ言及されてないです、ないか、実際に川崎っぽい感じになったりとかするけど、
ゴキブリが出てきたうちに、うんうん、
でも あれ自体は多分日野とかあっちの方だよね、うん、なんか
多分そう、実際ロケ地も含めてたんですよ、うん、なんかそんな感じがありました。
そしてですね、今、ゴキブリが
うちに入ってきた、
う
お
ー、
ちょっと話しててください、
無理だよ俺東京来た2回目かも、ゴキブリ、
え
なんかドア閉めてるのに入ってくるんだな、ゴキブリ、
まあ、どっかからも入ってくるでしょうけど、ね、
今武木さんの武器がほうきなんですが、ゴキブリを追い出すグッズとしては、
いやこれでこう、
あ、なるほど、殺さずなんで、あ、すごい、武木さんは、僕はゴキブリ見たら殺そうと思うんですけど、武木さんは割とこう、ね、剣心というかこう殺さずの誓いを立てて、ゴキブリを、ほうきで
完全に外まで
外まで、追い返してますね。はい、抜刀者はい、という演習をしてございました。はい、
なんか気がそがれちゃいましたね。
そうですね
今3階から突き落としました
よ。あ、まあまあまあ生きてるでしょう、ゴキブリなんだから
。でもね、1匹いるってことはな、
まあ、まあ、ジョージジョージって感じですね。
やな、
まあそんな感じですかね、はい、まあ、
でもやっぱあれですか、
ゴキブリエンド、
プラネットイズネバーダイっていうことなんじゃないですか。
何それ。
え、
プラネットイズネバーダイ、
皆さんユーロスペースで見ましたよね。え、ちゃんと見ました。
そんなの出てたっけ、
予告。
え、なんだっけ。
え、見てないの。やばいよ、小笠原諸島で、ね、久保塚陽介と渋川清彦が目覚めるっていう
豊田俊明監督
のドキュメンタリー映画のラスト、予告のラストが久保塚がプラネットイズネバーダイって終わるんですよ。
なんかすごかったよ、フェイク予告
わかんない
案内が本当にあるんですか。
多分なんかすごかったよ、あのガン決まりでしたね。なんかあの多分怪獣の子供見た後の俺みたいな感じ
だ、
ね、
本当なんかさ、決まった窪塚とさ、決まったあの渋川清彦、
ね、そうなんだよ、窪塚はでも常時決まってるじゃないですか、うん、だから渋川清彦がね、なんかね、なんか
涙流して、
なんか涙流してて、あのなんだろう、久保塚がプラネットイズネバーダイっていうことに関しては、うん、まあ通常
平常運行
なんかね、久保塚は別にさ、なんかこう小笠原行ってもさ、なんかなんだブロッコリー食ってもさ、プラネットイズネバーダイって言いそうじゃないですか。そうですね、
別にキューピーの CM でも同じこと言うと思うんですけど、
ブロッコリー食った後にプラネットイズネバーダイって言いそうじゃないですか、うん、渋川清彦がね泣いてるっていうことね、
泣いて小笠原のなんか崖っぷちみたいなとこに立ったりとかしてて、それを撮ってる豊田俊明っていう構造考えてたけど、なんか
やばいです
ね。こういろんな、ね、文脈が多いなんか映像がなんか突然流れるんだよね。
結構ね、始まる前の予告の中で明らかに一本だけ違うカロリー感というかね。
キョンキョンがね、あれだし、ね。
そう、ナレーション、ナレーションキョンキョン。久保塚洋介、渋川清彦、監督豊田俊明。
あとゴマさん出るんだよね。あのゴマってなんかでかい。はいはい。あの課金ゴマさんも出る。
フラッシュバックメモリーズ、
ね。フラッシュバックメモリーズのゴマさんも出るっていう。なんかもう
何？
なんだこれ
っていう。何っていう映像が公開されるらしい。
ね、なんか、まあ、僕まだ見てない、あの全部見てないですけど、
あれが破壊の日じゃないよね。破壊の日って感じの映像ではありましたけど、
なんかあの実写版ミッドナイトゴスペルみたいなね、
感じでなんかね、結構衝撃だった確かに。うん、そうなんか今やっぱユーロスペースその かけれる映画がさ、うん、そのもうまだその決まってないからっていうのもあるんだろうけど、なんか予告編がなんかこう、
いやなんかいわゆるユーロっぽい感じもかかるんだけど、うん、だからそうだ、アボカドの方とか、
うん、ああそうね、うん、
あれどうやってんの。
まだやってないです。これからまだ公開日がまだ決まってないけど、ま
あ、ネットフィルム見れるんだ
っけ。あ、もう終わったと思う。仮設の映画館ではあるんですけど、はい、
まあなんか、まあ、いわゆるなんかユーロスペースっぽい、うん、なんかそ、ね、その若手の監督の、うん、邦画とかの予告も流れてるけど、うん、なんか明らかに一本だけね、なんか、うん、こ やばいなこれっていう、ね、なんか小笠原かける久保塚っていうのもなんかもうね、
いやすごいです
ね、すごいの、もう神と神じゃないですかそれも、うん、ね、
まあ、そうですね、
それは
神と神、
神と神じゃないですか、降臨みたいなことでしょう。すごいね、決まってるよね、絶対決まってるよね、
っていうかまあやっぱあの分かってやってるよって、あれ
は決まってるよね
絶対カメラの外ではね
爆笑してる可能性がある。
爆笑っていうか爆笑でも決まってるよね。
決まってます、うん、いやいや、だからそのわかんないですけどね、そのでも編、でも予告編編集してる段階ではもうなんかかなりそのかなり確信を持ってやってるんだろうなって
思いますけど、ね、いやプラネットイズネバーだよね、すごかったですね、
まあ、楽しみな映画
今後ね、あのぜひ今ユーロスペースで許された子供たち見るとね、
そうそう、
あの漏れなくプラネットイズネバーだい
結構久々に上がる予告だ
でした ね、
うん、なんか結構天気の子とかさ、あの辺のやっぱ予告かかった時がなんか、うん、おわ来た来たってなってたのに久々に近い、
俺なんか劇場でさプラネットイズネバーだいって って言った時にちょっと笑っちゃって、でなんか、ま、意外と周り笑ってなくてさ、
あそうね、
あらあらって
なんかてかこれから超真面目な映画見るじゃん、もう生地もう覚悟してるじゃんみんな、社会派映画をこれから見るのだって言って俺土曜の夜に見に行ったんだけど9時の回とかなんですよ、でみんなもう真面目な感じで来るじゃない、で俺も笑ったんだよやっぱ、でもなんかその直後に本編かかるのね、
だからなんかあれちょっと並びそうでしたね俺ちょっとね始まって10秒ぐらいね、まだちょっとね久保塚のねプラネットにするレバー大のねあのちょっとまだ残曲ね
なんかね
残ってたね、エコーしちゃってたもんまだ、レバー大大大大大
なんかね
エコーしてた、
ちょっと食い気味になんか本編が始まっちゃってあれまだちょっとそのモードじゃないんだよみたいな
ですね、
まあまあまあ楽しみな、うん、ちょっとタイトルまだちゃんと言ってないですけど、まあ多分プラネットイズネバーダイっていうタイトルの作品が
すごい、
ね、なんか初日見たけどなんかあれでは、あの内藤監督がなんかその多分なんか映画が始まった日だったら6月1日、うん、あの再開された日で、結構どこの映画館もその前にあの天気のこう、うん、あのグランドシネマのでかいところで見に行ったんだけど、そこもなんかその取材、うん、テレビの取材が入ってて、であのユーロスペースでもその内藤監督が本当に1分ぐらいなんかスピーチするので、うん、取材入ってなんか撮影されてたんですけど、
うん、
なんか内藤監督曰くなんかその何あの自分は映画館に救われたと、なんか中高生ぐらいの時、うん、だからそういうなんかそういうような子たちのためになんか映画館あると思うから、
うん、
今やれて嬉しかったですみたいな、だから割とそういうなんかその行き場のない人のための映画として作ったみたいなところもちょっとあるのかなって、
うん、まあでもそれは映画館の話なの、うん、あの映画の話じゃなくて映画館の話、
作品のこと言ってたな、まあ、まあ、なんかちょっとすいません、まあ、あの曖昧で記憶が、
まあまあ分かんないですけどね、その実際のその中高生が見た時にどう感じるかっていうのはまた全然違う話だと思うけど、うん、あちなみにあれでしたね、プラネティストでしたね、
すごいなんかプラネットイズネバーダイよりやばいね、
プラネあのね確かに言ってたよ予告で、プラネティストって小声で言うんだよ、
言ってた、
ズカさんが
いやキョンキョンが
キョンキョンか
キョンキョンが
プラネティスト、プラネティスト、
えーいと思って
でもなんかトヨタ年明けだからな、
いや最高ですね、僕大好きですからね、
1500日密着とか書いてある、
密着しすぎだよ1500日5年ぐらいってことでしょ
ショットンの次でしょ、まあ、まあ間にのろしとか撮ってるけど、
まあ撮ってる
ねでもまあ長編つったら、まあ、ショットンの次でしょ、
じゃあショットン撮ってからずっと何
久保塚と
渋川清彦と小笠原諸島に行ってたと
思う、ね、やばいね、
そりゃ新作も撮れねえわってだろうな、
久保塚と行く小笠原ってもう地獄の黙示録みたいなもんだよね、
でもお金を払ってでも行きたいけどな、久保塚と久保塚案内の小笠原諸島でしょ、
うん、久保塚と小笠原行った後のレイトさんに会うのちょっと怖い
なんか納豆キムチなんとかバーン
でもなんかまあ通常営業で、
うん、通常営業驚かないけど毎回ちゃんと面白いっていうの
が久保塚さんね、
えこの人がこんな言動じゃないんだよ、いつものやつ
なんですよ、ね、久保塚さんやっぱね最後の天才だよね、日本が誇る
いや最後
の天才、あれをシラフでやってるっていうのはやっぱりちゃんとい
や
シラフ
なんでしょうか
いやだから
ここにもとないです
いやナチュラル入って意味ではシラフかもしれない、
うんうん、ですね、分かんないです、やっぱ一応シラフってことになってるんですよ、それはシラフですね、
まあでも久保塚さんはまあ久保塚さんを演じてるっていうところもありますからね、うん、
確かに
そうね、そうです、
だとしたらもう本当に天才、
天才、
はい、
な感じですかね。はい。はい、じゃあ、ありがとうございました。はい。じゃあ、告知。この番組では、現在、お便りを募集しております。冒頭の岡山さんのメールとかもあれですけど、まあ、なんか、最近見たもんとか、まあ、このラジオの感想とか、パーソナリティに聞きたいこととか、
確かに。
あったら、メールくれると嬉しいです。アドレスとしましては、29.tiz@gmail.com、29は数字です。29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、天平文化系トークラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てきますので、そちらにあるメールフォームから、送っていただいても結構です。
はい。
はい。そしてなんか、もろもろ、口あれば、どうぞ。
は
い。どうすか。
はい、
はい、
間もなくもう少しだいぶ近づいてきましたね、もう1ヶ月過ぎました、7月3日からネットフリックスにて、呪怨呪いの家が配信されます、ちょっと助監督として、参加しており、うん、おそらくクレジットにも名前が入ったりとかすると思うので、今もあれですね、ネットフリックスの方の、ちゃんとサムネイルみたいなのもできて、
うんうん、
なんか本編のワンシーンがちょっとこう切り取られたりとかしてて、
人によって違うやつか、
かな、多分なんか本編の
なぜこのシーンを
すげえ重要なシーンなんですけど、まあ、あの、うん、まあだってて、あのあれですね、なんか人間食べ食べガエルさんっていうあのホラー系のアカウントがツイッターでいるんですけど、あの試写で見たらしくて、一足先にで、あのめちゃくちゃ大絶賛してくれて、
レイドさんは試写に呼ばれなかったの、
まあ、うん、てか多分オンライン試写なのかな、わかんないけど、別にスタッフだからって別に試合呼ばれるわけじゃない、
むしろなんかマスコミだったりとかね、うん、
だって俺が別に、俺が別にだって、ね、ツイッターで面白かったよって言ったら、まあインサイダーだからね、
まあ完成試写会とかね、うん、映画だったらあったりします
から、あとゼロ5試写みたいなやつは今回はあのやってないんで、あの少なくとも大々的には、うん、あのコロナの影響でね、
どうか、
はいはい、まあなんですけど、まあまあ、はい、そんな感じで、あの今いろいろやってて、まあ、7月3日から公開になりますので、うん、あれですね、あの日本沈没2020の、前の週に
やばいね、なんかちょっと急に映画館も見なきゃいけないけど、結構急に増えてきたし、
そう、ちょっとお恥ずかしながらジオン1個も見たことないんですけど、それで見るのはまずいですか、
全然 OK なんですけど、うん、あの要するにこう話としてのリンクはほ、うん、あのね、難しいんだけど、ね、
元になった話みたいな、
はい、
創作物
としてのジオンができる前、一応それちゃんとその見てると、あのはいはいってなる部分 もちろんあるんですけど、見てなくても全く問題ないです、うん、ただ、できれば見ておくとかなり楽しめると思います、
うん、どこまで見ればいいですか、
これも難しいですけど、ビデオ版の1作目と、あでもね、ビデオ版の1作目だけ見とけばとりあえず大丈夫です、
うん
うん、
それもネットフリックスにあるんですか、
ね、アマゾンプライムには入ってたと思います、ネットフリックスにはビデオ版入ってたかな、あと劇場版の1作目は僕めちゃくちゃだ、あの怖いと思うので、劇場版の1作目とビデオ版の1作目の2つを見とくといいかなと思いますね、はい、ぜひ見てください、これは、
はい、ようやくジオンを見る機会が来たよ、
ね、
でも、ね、ちょっと武木さん家でジオン見るの怖いね、
まあ、団地だから ね、
なんか別に団地の話じゃないけどさ、うん、まあ、団地も出てくるか、あれ
もう、団地
誰が団地で死んだよね、
ああの死ぬ人もいます
よ ね、 そう
よね、結構オムニバス形式に ね、
あ、団地差別ですか、
で団地で死ぬやつもいる、
いやだから60年ぐらい経ってんす
よ、ほら
それは死んでるよ、
もう自分でしょ、うん、もう
それよりゴキブリがどっから入ってきたのかめちゃくちゃ気になるんだよな、まだ閉めてんの、
トシオくん AK トシオくん、
家の中で繁殖してるってことかな、
ゴキブリ
こと、はい、まあ、呪いと呪い AK ゴキブリが増殖している
嫌だな、
はい、
はい
という感じで、金内武ですけど、私のやっている、モルに夏の日と書いて聖火日というね演劇
など、盛る夏の日じゃなくなった、
いやなんかね、あの友達がね、モルヌイ夏の日とか言ってたんで、たまにそっちでも行ってみようかなと、
前回
も
やりとりしたよ、これ
ループしてるな、
その聖火日というね、あの、はい、なんか演劇などやるユニットがあるんですけど、最近2人になったんですけど、あのメンバー増えて、あのそれの、新しいやつ団地演劇4、まあ、さっき山田君が揶揄した僕 の、 この団地の家など
を使って
あのやるんですけど、あの自宅で、まあ、やるんですけれど、それが、2020年7月22、23、24、25と、あと7月31、8月1日の、まあ、約、まあ、飛び飛びで6日ぐらいの期間で、全部夜の会で、やろうと思ってます。スタークルージングパジャマキャンプアルファってやつで、ね、その見れる人とかちょっと諸々の事情、あの人の距離感とかもそうなんだけど、
うん、
それ以外のいろいろ諸々の事情で多分ね、各界9人ぐらいがどう多く見積もっても
すごい
お客さんとしてマックスなんで、あの まだちょっとね、あのこれももろもろの事情と、あの僕の不適合っていうか、あの 遅さにより、あのまだ予約開始ですとか、あの告知が全然できてないんですけれど、あのもしあの予約解禁みたいになったら、あの来られる方はちょっとお早めにあの予約してくれるとありがたいです。あの各回一般が1800円です。ちょっと料金体験もなるべく早めに言いたいと思います、ね、詳しくは盛る夏の日とかいう聖火日のツイッターアカウントや、あそうですね、癖で言っちゃうんですね、ツイッターアカウントや、最近あの公式ホームページもできまして、
おすごい、
ページがすごい充実してますので、よろしかったらそちらもあのツイッターのリンクの方にあるんでご覧ください。なんかね、あの Google で検索してもね、上の方に出てこないんだよ、公式サイトせっかく作ったのに、はい、っていうのと、あの先週も言ったんですけど、あの1個前の作品、あのウィッチキャスティングというものを、レイトさんにあの、はい、撮ってもらった映像が、1000円で販売しておりまして、まあ、限定公開みたいな感じで見れるんですの、見れますので、あのよかったらそちらも1000円かかっちゃうんですけど、ご覧くださいという感じです。あの、はい、その映像の、重要なところが映ってなかったりする不適合は完全に私金内茶器の責任です、
はい、
いきなりね何も知らない人に撮れって言ったので、 近藤さんの責任では、レイチさんの責任ではありません。
なんか逆にみたいなとこありますけ
ど、はい、そして、
はい、僕は6月の14日に、六本木の場にとっていつもお世話になってる
久しぶり
あのライブハウスがですね、ちょっと今自粛要請で営業ができてないんですけど、まあ、その間もちょっとそのスタッフ店長の赤木さんっていう人が、まあ、ちょっと YouTube で配信バンバンやろうっていうことを言っていて、14日の、18時から、21時の間、まあ、僕がちょこちょこ最近やってるボツビート供養会って、まあ、自分でトラック作ったトラックで、まあ、ちょっと自分では使ったりとかしないかなみたいなビートをそれぞれ持ち寄ってみんなでその場でレコーディングしていくっていうのがあるんですけど、まあ、それの、映像版それをやってる感じをそのまま、六本木のバイトのライブハウスの会場を使って、やります。なんか具体的に何色かって言ってると、まあ、5人集まってそれぞれみんなビートメーカートラックメーカー兼ラッパーの人が集まって、まあ、最初みんなで持ってきたトラック聞きながらどのトラックにするか決めてでトラック決めて、トラック流しながら、まあ、トークしつつリリック書いてできた人から順番にレコーディングしていくっていうのをまあトラック決めるところから、完成させるまでをの制作過程を、まあ、3時間ちょっと雑談しながらねやっていこうと思ってますので、で無料で見れます。ただ一応投げ銭制になっていて六本木バリットそこで投げ銭していただくと六本木バリットっていうライブハウスのまあ今実営業できてないのでほぼほぼ収入ないんですけど、まあ、そこのちょっと存続にもつながるお金になるのでちょっともし少しちょっと顔を、まあ、見に来ていただいてね投げ銭していただけるとすごい僕もバリットも嬉しいですっていうのでお願いしますって感じですかね。はい、であとエンディングなんですけどなんかまた最近ちょっとコード進行で適当に作った練習で作ったけどだから前回ねエンディング入れたんだけどガレージバンドの BPM も変えるのを忘れてて、BPM100 で作った曲が120で流れてたんで、そう前回、シーナリンゴのね、丸の内サディスティック進行っていうのを、ね、ちょっと勉強しながら作ったんで、ちょっと進行、BPM めちゃくちゃ速くなってたんで、ちょっと今回、それ、ちゃんとした正しい BPM があれでお願いします
。前回に聞いてきたんですよ。そうみたいな。
でも、これが正しいですよ。
正規バージョン。
正規バージョン。はい。お願いします。はい、というわけで本日は、では私の
中島でした。
明日。